どうも皆さんこんにちは、藤原でございます。いろいろと、まあ、変化も慌ただしいわけでありますけども、ウクライナの敗戦がもう欧米にも当たり前になってまいりましてですね、決定的でございます。かつてソビエトが崩壊する半年前に、バルト三国で軍事クーデターが起きました。それ失敗して半年後にソビエト崩壊したんですが、多分同じ展開だと思います。アメリカの方は、EU も同じです。そもそもですね、私ずっと申し上げてるんですけども、日本のこの日本自立ってありますけどね、日本政府崩壊することですからね、日本政府の崩壊が自立の始まりですから、くれぐれも誤解しないようにね。バッチ屋って言いますよね。これバッチ屋、バッチ屋ってなんかいろんなこと言うんですよ。減税がいいとかね、なんとか政策とか全然関係ありません。こんなもんバッチ屋が世の中変えられるわけないじゃないですか。もしバッチ屋が世の中変えられるなら私バッチ屋やってますよ。役人が世の中変えられるなら役人やってますよ。私 NPO っていうのはですね、法律上政治以外のことができるようになってるんです。政治はできないことだったんです。政治以外のことができるようになってどうそれやってるんですよ。バッチ屋だろ、金融、だから金融やってましたよ。証券化のこと、独立してからもですね、証券化のこととかゴールドをね、スイスから輸入してですね、あれグラム1200〜1300円の時に国内で全部売りました。1トンくらい売ったんじゃないか全部でね。そういうことやったことなんですよ。でもしさ、金融が世の中救うでゴールドが世の中救うならまだやってますよ私。全部大学も10年やったことあるんですよ。教員ね、大学の教員10年やったことあって、大学が世の中救うならまだ教員やってますよ。全然ダメだからやめたんだ。だからもう皆さん半信半疑かもしれないけども、絶対バッチ屋とかですね、役人だな、金融なら絶対世の中救えませんから、彼らがどうするなってことはあんまり考えたってですね、もう意味ないことです。でその反対側がねすごいんですね。やっぱこう人の持ってる本当の力と申しますかね、ネットワークの力と言いますかね、要するに日本がいつも歴史の転換期に そこから人が湧いてきて、ね、世の中変わってくるんですね。その力は今回は強い、ものすごく強い。まあ、CS60 もそうですけどね、日本って発明家がたくさんいるの、だから神々しい人たくさんいるの。発明と神々しさが加わったらね、これは何の心配もありません。それからご自身の進路に不安のある方、それは不安ない人いませんわね。やっぱりいや天から教えてもらった通りやったら成功します。はい、天と二人三脚の感覚を持ってたら成功します。それ以外の方法はなかなかこういう時は難しいです。外部に頼れませんから。だからすごく簡単なことなんです。ここを生き残るなんですね、余計なものを持ってるとかえって大変です。はい、だからなくなるものはなくならいいと、生きてる間は何とかするのは仕事だと思ってると大体成功します。こうなんか小さい中を守ろうとするとね、あ全然ダメです。平成私30年ぐらいこういう仕事やってますから、昭和のバブルが崩壊した平成なんてのはもっとすごかったですよ。もっと自信満々の人たくさんいましてね、昭和の時代の末期の経済界や政治なんてものすごい自信持った人たくさんいましてね、こうね本当にひっくり返っていくんですね。すごいですね、でかいところがねひっくり返っていくところって、銀行もそうだけど、当時自民党もですね政権を失ったでしょ。すごいですよ、見てるとでっかいところがね、戦艦ヤマトが沈むとこってのはですね、なかなかすごいものがあるんですよ。逃げる人と逃げない人いるんだよ。逃げる人と逃げない人いてね、でね沈んでからまだ沈んでないっていう人もいるんだから、そら面白いですな皆さん。まあですからね、そんなね肩に力入れてねこう決まってもね絶対ダメ。決まれば決まるほど沈んでいきます。もっとリラックスしていただいて、もうその当時に比べば今の日本なんか天国みたいなもんですよ。まあやっぱりね、いろんな立派な人たちも世の中が随分出てきたしね、昭和の末期はもっとひどかった。まあそういう意味ではね、あまり皆さん心配いらないと思います。天と二人三脚ということだけ忘れなければね、まあ大丈夫ですね。はい、じゃあちょっといや具体的に質問参りましょう。いつもありがとうございます。目の前の選挙ですが日本実がよく見えません。生活様のアドバイスお願いします。まあ、日本の事実はさっき言ったように、日本政府が、今の日本政府がなくなることです。明治朝政府が悪の根源ですから、明治朝政府が今の日本の事実を妨げてるんで、明治朝政府って明治時代に生まれた政府ってことですね。で今我々知ってる政府 で選挙なんてもう明治23年からやってるんですよ。帝国議会、 明治23年からやってて一つも成功した試しがない。第1回帝国議会からですね、帝国議会行ったかな、議会行ったかな、もうなんか不信任だとか言ってですね、解散だとか言って騒いでますから、こう150年間議会なんか一回も成功したことないですよ、国会なんか。だからなんでみんなバッジ屋なんかやるのかと思うんですよね。一回だって成功したことないですよ。バッジ屋が日本変わるとかさ、バカじゃないかとね。第1回帝国議会から一回も成功したことないですよ、日本の議会なんて。だから選挙なんかやったってさ、バカみたいなもんなんですよ。まあですから別に選挙はどうでもいいんで、いやどうでもいいってやつ、なんかそれは投票してくださいよ皆さんね。まあ例えばさ、坂という映画がやったらさ、見に行っていいですよね。スマップは公演するなら、スマップ行ってもいいですよ。まあそんなタイプですよ、はっきり言って。別に日本の未来とあんま関係ないですから。でまあだからそれ自由にしていいんですけども、自立っていうのはですね、自立っては皆さんね、親が亡くなった時は子供の自立でしょう、思いますか。親が生きてるうちはですね、子は自立してないんだよ。年いってね、親が亡くなった時に初めて子は自立するわけでしょ。もう今日本もそうですよ。もうその明治朝政府でですね、英米が乗っかっちゃってですね、これが支えてると、金融が支えてる、だから自立しないんですよ。これ亡くなって初めて自立ですから、自立の意味はですね、しっかり皆さん受け止めていただきたいと思います。だから今まさに自立に向かってます。だから皆さんね、顔が非常に明るいね、今日いらんよね。明るいでしょ。だからね、体の中で分かってるわけ、自立について。いやなかなか普通こうなんないですよ。あらちゃうかね。ああ出てね。私もね、この30年ぐらいね、たくさん見てきましたよ。例えばなんかね、昔よく相場講演会なんかもさ、こう招かれて行ったことあるわけよ。もうこのとんでもない相場になっちまった、こう相場やったらどうやら向かれますかってね、行くとみんな目が三角になってんの。もうすぐ上がるの、三角でね、みんな騙されてるわけ。騙されて一つも成功しないんだな。で、ね、みんな損してんだよ。で今回はね、損してないかなと目が三角になってくるわけだ。で今回も損すんだよ。何言ったって損すんで。もうとにかくね、相場にね、相場の死神って、相場の死神取り付けられたらね、あれね、相場辞める以外ね、生き返る方法ないわけ。だからそういう人に限って続けるわけ。で、もうね、だからもう本当にですね、そういうくだらない話ね、もう何十回何百回やったってね、全く救われないって私に、実感でわかるんですよ。で、ですから自立した生活ってことですから、今回はですね、昔と違いましてね、例えば昔はですね、戦前であればね、自立ってのはまさに親が、親の大家族から離れることが自立なんですよ。だって家でですね、食料も作ってた時代ですから、家を離れてね、生きることが自立だからね。だからとにかく家元は離れる、それから自分で仕事を見つける、これがね、自立だったんです。今全然違います。でもみんなどこでもやってます。今回は天と共に生きる、天と二人三脚です。だから本物の信仰心がないとダメなんです。これはだからもう聖書の言う通り、仏教の言う通り、神道の言う通り、だからもうその通り、予言通りなんです。要するに何もないので見ていて自分の安心感というのがあって、例えばそのこれから何が起こるか自分で予言が分からなきゃダメなんです。自分の未来について自分で悟れなきゃダメなんです。これがだから本当の信仰心というと、それができるようになるんです。そこまで来ると成功します。それから例えば、じゃあ医療費、教育費どうしようか。医療費なんか指定する病気でいいかな。本当の病気になったらね、それ医者行ってくださいね。本当の病気なら医者行ってくださいよ。でもそれ病気にならないからでしょ。病気にならないで止めとけば別に医者いらないですよ、はっきり言って。そうでしょ。で、別に医者変わるようになったって別に西洋医学以外に漢方だって何だってありますから。それは病気治しながら体良くなるってことなんですね。医療なんてすごいもんですね。例えば手術なんかするとですね、これ切って回復が大変でしょ。漢方なんてのはやっていくとだんだん健康になりますからね。歪みが治るだけじゃなくてさらに健康になってきますから、いろんな影響があるんだよ皆さん。それから自然農法なんてのは今の肥料高いなんて肥料いらないでしょ。でだからやっぱこう、うん、そうだな、生活を守るっていうか、守ると思うとなかなか守れないことがあるんですよ。というのはこういう時ですね、天は変われって結構よく言うんです。住む場所変われとか、仕事変われとか、人生変えろとか、これを拒否すると大体そこで止まるんです。失敗っていうよりも止まっちゃうんです。私もよく経験ありますよ。もう 20何年前銀行がどんどん潰れる頃ね、こんな銀行はどうしようもないと、これじゃもうどうしようもない、辞めるとか言って頑張った人いるんだけど、辞めた人は未来があった。辞めずにぐずぐずいた人はそのままなんかね、精神もね朽ち果てていきましたよ。だタイミングってあるんですわ。あんまり伸ばすとねうまくいかない。だから生活を守るというよりも、言ってみればもうタイタニックが今沈んでるとこだから、早く手を離して自分の泳ぐことですね。ねえ、神と二人三脚、天と二人三脚だから、ね、お遍路さんと同じよ。ええ、同行二人です、ね、それぐらいでやらないとね、俺は成功しませんので。そんななんかテクノロジーだ、テクニックがね、なかなかいかんのでありますよ。はい、自立すると思いますよ。だから明朝政府は、だからウクライナは軍の方がで終わりなんですよ。で金は日本で終わりなんですよ。日銀もウクライナ軍も全部アメリカ支えてるんです。でウクライナは人の命を全部アメリカ防衛に捧げ出して、これ全部それが全部失敗して全滅して終わるんですよ。日本の方は円をドルに変えて、世界で一番ドル買って金でアメリカ支えて全滅して終わるんですよ。だから軍と金と鉄砲玉の金、あのこういうの 両面だと申し上げたでしょ前から。海賊はだからこうやって両方終わるんですって。目の前であまりにも明らかでしょ。だってウクライナだって停戦することできたの、しないで戦うっていうか全滅選んでしょ。日銀だって利上げすればいいんで、利上げしないって言ったでしょ。全滅の道選ぶわけ。あえてだからもうこれはですね、まあそういう時代なんで、逆にここで全滅するとですね、本当に自立できますから、はい、全滅しないから。まだなんかさ、日米安保どうしようとかさ、相場何が勝って何が損するかということになるわけですよ。それなくなって初めて自立ですからね。そこは皆さんぜひ間違いないようにしていただいて。だから本当ですね、ゼレンスキーと黒田の、ね、世の中開くわけよ。ゼレンスキーはウクライナ人をね全部生贄に出した。で黒田はですね、日本のドル建て財産全部生贄に出す。これによって2つの生贄によって、それでも守れないから、英米の海賊は集結して世界は前に進むと、こういうことでございます。はい、そんな不思議なことじゃないでしょ。まあその大変だ、大変かどうかとついては私に言いましたらですね、忙しいと思っておいてください。不安じゃない、忙しいんですね。ただ生活変えるとか仕事変えるとか面倒くさいことが多いわけですよ。ね、面倒くさいことが多いんだから、忙しいというふうに考えておいてください。大変じゃないんだよな、忙しい時代に来るんですよね。はい、それから円安について日銀が金利上げても円高にならないという意見があります。金の流れからまたは産業連関表等経済のシミュレーション予測できるでしょうか、教えていただきたいです。あ、予測できたらこんな、私もこんな商売してませんよ。予測の商売やってますよ。予測なんかもう30年前からできませんわ。例えば産業連関表ってですね、もうあれほとんどあれどれだけ精度があるかですよね。産業連関表ってですね、あれものすごい大変な調査がいるんですよ。とにかくね、産業連関表を作るなんてね、ものすごいその調査が必要でね、企業でも、企業じゃないですよね、あれ物の流れだから。全然やってませんから。適当にでっち上げてるんです、あれ。法人企業統計とかね。だからそもそもね、どうでしょう、日本がだから統計調査にも金がなくなって、もう40年ぐらいですよ。私の記憶だと1980年ぐらいからもうなんか、統計調査っていい加減になってるから、40年ぐらいもう統計いい加減になる。官庁統計ね、役所の統計ね、産業連携なんか全然当てにならないです、あれね。だからシミュレーション、シミュレーションでさ予測できんならさ、こんな苦労しないわさ。こうやってね、日本は成功するとかさ、それあの昔の陸海軍の頭上演習と同じよね。あの戦争末期になって頭上演習ってやっぱこうやったら勝てるとか言ってさ、バカみたいなことばっかりやったでしょあれ。頭上演習好きで、日本の参謀たちは同じようなもの分かってるわけないじゃないですか。で、いや問題は円安じゃないですよ。私前に言ったでしょ、日銀は絶対これ、絶対か、日銀はとにかく金融引き締め遅れますよって。こんな引き締めなんかしませんよって。っていうのは日銀は今老老介護やってるんですよ。昨日の黒田の話で分かるでしょ。要するにコロナの回復で大変なんだと、設備投資してもらわなきゃいかんって言ってるのは、要するにもうへたり込んでるって意味でしょ。黒田が見ている日本の企業の姿っていうのはへたり込んでるんですよ。へたり込んじゃってコロナが終わったんだけどふーって感じでへたり込んでて、 だから言ってみればですね、へたれ込んだやつに水かけてですね、お前何こそれへたれ込んでんだと、走れブチッとかですね上手に引っ叩くということはできないと、虐待に当たると。だからなでなでなでなでしてですね、そうちょっとねまた金利上げると大変だね、じゃあもうね世の中動いてんだけど、まあ低金利行きましょうか、難しいこと言わないで大丈夫大丈夫、金融緩和をさらにする可能性も言ってたでしょね、言ってもいいですね、まださらにする可能性、緩和もさらにする、もうね為替とか心配ないから、とにかくねおじいちゃんおばあちゃんのこの会社ね、へたれ込んだ会社を潰さないようにね、1秒でも長生きしてもらえるように金いくらでも出しますってこう言ってるんですよ、これ老老介護ですね。だから日銀が見ている世界の経済っていうのは老老介護で、そのね少しでも出しますよっていう先の一つにアメリカがあるんですよ。昨日もあのアメリカの FRB の議長の表現の中にドルを守るって表現がありましたよね、だから要するにゼレンスキーが兵隊を生贄に出して、で命を生贄に出してアメリカは軍を守ってる、で黒田がですね日本のお金をねドルに変えて、金でアメリカを守ってる、で両方が敗戦することでアメリカイギリスは終わるわけですね。したがって最後はですねとんでもない円高になると思います。要するにグズグズグズ言ってるうちですね、日本動かないでしょ、アメリカが動くんですよ、一気にですねアメリカの破綻が起きちゃって飛んじゃうわけですよドルが。それって実際1971年そういうことが起きたんです。今なんか71年によく似てるニクソンショックの前に、当時ですね実は日本もね360円で随分黒字稼いでたのよ。でアメリカ怒っちゃってさ、お前そんな黒字稼いどうすんだって、でも固定為替だからね、固定為替ですからこれでいきますとか言ってさ、だから今の黒だと同じよ、これは買えませんとか言ってさ、ね、日銀は買えるつもり全くないと。でもまあとにかく日本の黒字どんどん溜まっちゃって投機筋が入ってきて、これは日本の円高必至だと、必ず円高になると。だからもうあのドルを売って円を買う、ドルを売って円を買う、この投機がどんどん積み上がってた。でそれは日銀は必死に抵抗してた。そしたら1971年8月16日、日本時間だ16日、要するにニクソンショックでドル切り下げますって1000全パーよ。で動いた方向は投機筋がボロボケする方向よ、投機大成功ですよ。あれ日本崩れるぞってドル崩れるぞって言ってみんな投機待ってたらビンゴ大当たりだったんだよチューリップ3つ開いちゃったぐらいですよ。こうやってだからバカなのよ昔から日本政府って。もうそれ自分の同僚がやってるのがよく分かるわけ、あいつらがやってんだからさ、もう必ず投機数に負けるわけね、分かるでしょう。あの大学出てる人たちってね、そういう博打のね喧嘩とか知らないんだな。この間もなんか面白い話聞いたんですよ。なんかランドセルが体に重いからね、ランドセルこう引きずった方がいいって話があるんだね。ランドセル引きずるなんかやってる人ね、作っていいもん作ったと思ったらね怒られたっつうんだけどな、そんなランドセルをね背負ってるべきなんだと、物はね転がさんでよくないとね、背負ってるとそのねこの方がその守りにもよく効くとかなんか言って、そんな風にね言って子供たちがねがっかりしてた話聞いたんですね。知らないな。皆さんランドセル背負って喧嘩したことある人、小学生の時あれすれきで笑っちゃったよな。私結構ね昔やんちゃだったの、ランドセル着てね、よくね中学校ぐらい喧嘩してたんですよね。もうなかなか変わらないやつがいてね、もうヘッドロックかけられてねクねランドセルして喧嘩したら大変なんですよ。これランドセルして変なやつに捕まったら大変なの。ランドセル捕まえられたら後ろから振り回されてあっという間に引っかかるんですよ。ランドセルって一番危ないんですよ喧嘩の時。だから喧嘩になったらすぐ真っ直ぐランドセルを脱ぐんですよ。喧嘩になったらパッとランドセル脱ぐわけ。一瞬でも遅れたらランドセル捕まえられて引きずり出されますからね。全然知らないんです最近たちは喧嘩の仕方が。喧嘩どうなのか知らないわけ。ランドセル着てたら危ないですよ。誘拐なんか 一発やられちゃう。ランドセル着てたらランドセル捕まえてそのまま引きずられてっちゃう。いやだからもう本当にダメね。もう見てんとさ、かなりその辺の私アメリカの会社すごいと思ったのよ。喧嘩上手ばっか集まってるわけ。アメリカの会社ね、喧嘩上手ばっか集まってて、いやこれやっぱさすが海賊の子孫だよな。海賊の子孫ってさ、そういう騙しと喧嘩で生きてるからさ、うまいわけ。日本政府なんか全然ダメ。でも見てる、だからもう負けるべくして負けてんだよ。だからそういうやつらとゲームすることが負けなんだよ。要するにさ、こいつトロイからって引っ張り込まれてんだよ。 泥臭い金稼いだから引っ張り込まれてるわけだよ。そういうことでしょ、はっきり言って。ウクライナもそうよね、あの名誉心ばっか強くて賄賂汚くてでバカだからさ、引っ張り込まれてるわけよ、アメリカに、英米に。日本もそうだよ、金稼ぎから持ってんのに博打弱いし、でもさ見えっ張りだからさ引きずり込まれるわけよ。自立ってことはこれが終わることだから、明治小政府終わって初めて自立できるわけですね。したがって私はですね、今回はですね、いつどういうタイミングかわからないけども、アメリカで大変なことになると思うんですよ。でもだってウクライナも敗戦はっきりしてるし、バイデンはもう敗戦に切り替えてるんですよ。バイデンのね言論最近変わってきていて、もう敗戦認める方向なんだ。お前さんはアメリカに万歳で怒り出しますからね。で隠れた問題全部出てきますから。でアメリカ国防総省も46つだっけ、ウクライナに生物研究所ある、生物関係所あるって認めましたよね。だから傭兵が、ロシア国防省は傭兵が6400何人かないたって全部票を出しましたよね。だからもう私ね、政治に飛ぶと思うんですよ、アメリカ連邦政府は。だからやっぱりトランプはバイデン飛ばす、バイデン飛ばさせるんだと思いますよ。トランプが飛んじゃうとプーチンみたいにならないから。要するにバイデンに飛ばさせて、でトランプ出てきて、プーチンとトランプで、あのプーチン時代、トランプ時代にあったでしょ、米ロ首脳会談って。米ロ首脳会談で要するに米ロで世界を運営しようと、世界は一極だ二極でやろうとなったでしょ、後ろがだからキッシンジャーで首脳会談やりまして、あれに戻るんですよ、あれに戻るわけで。だからまあすごく慌ただしくて、でこの言ってみれば両方の、言ってみればその悪のエンジンがウォール街なんですよここを飛ばさないと終わらないわけよ、はっきり言ってね。でその時に極端な連絡が来るわけですよ。で資産がなくなるわけ、負債はもう返せないから踏み倒してな、で資産がなくなるんですよ。そうするとあとはですね、こう持ち時間のなくなったテレビ将棋、テレビ囲碁みたいなやつ。なんか最初さ、テレビの囲碁将棋って持ち時間じゃない、両方がね、持ち時間はいくら使ってもいいけど、持ち時間終わったら1手30秒なんでしょ、あれに戻るわけですよ。要するに今期頑張らないと来年その買うものを世界から輸入する金がないってわけね。今期頑張ろうと、いいんです。それでフローの国に戻る。フローならまだ多少日本はやりはありますよ、ロシアもやりはありますよ。ロシアは今資源高いし、でも資源なんかまたどうせ暴落するから、いつまではいかないね。だからプーチンもなんかこのまま世界の覇権なんて一言も言わないでしょ。この後すぐね、食料でも資源でもエネルギーでも各国を助けたいって言ってるでしょ。あれバカじゃないですよ、相当頭いい人ですよ、あの人。だから要するに日本は産業国家でしょ、ロシアは資源国でしょ。資源国と産業国家が手を組んで初めて世界は繁栄するんですから、そこに戻ればいいわけで。もうだから資産負債のことは忘れて、今何ができるか。そこでだから大自然のエネルギーでもあったらですね、これ最高ですよ、世界に最大の贈り物になりますよ。まあそんな風に考えております。だから日銀が何をしようかですね、アメリカの方で政治が飛んでドル暴落するんだと思うんですね。で日本はまあ口あぐり上げちゃって、まあ、そこで大体終わりだと思うんですよ。で参議院選挙は岸田内閣の支持率が多少下がったもの、自民公明維新などの改憲勢力が優に進めているような気がします。改憲勢力が参議院に勝利すると憲法改正の議論が進み、国民の人権が進むでしょうか。野党も自民党は形にしか見えませんが、まあバッチ山さん言うことないから言ってるだけだよこれ。憲法改正ができるわけないじゃないですか。本当なんかさ、今のウクライナ、あのアメリカの政府だとかマスコミと日本のマスコミとか政治家よく似てるよね。もう絶対できないこと一生懸命言ってますよね。憲法改正って日本できないんですよあれ。昔からずっと世論調査があって、そんな改正なんかやったら全部ダメなんですよ。だからもう昔からね、あの真面目な世論調査ってさ、嘘の世論調査ってあるんですよ。真面目な世論調査昔からやってるの。憲法改正、日本は脳が圧倒的なんですよ昔から。いよいよとなったらみんな脳なんですよ。日本人はそんなね、たわけじゃないんですよ、はっきり言って。ウクライナみたいなたわけじゃなくて、金は結構たわけなの、日本人。金はたわけだから困っちゃうわけよ。もうすぐなんとかアメリカファンドとかさ、インド成長ファンドとかばっかかるからさ、金は狙えちゃうんだよ。でもね、こと戦争に関してはね、日本人はたわけじゃないんです、日本人は。だから、救助改正なんかできません。バッチ屋が騒いでるだけやん、バッチ屋と、あの、あれが、後ろアメリカや、アメリカの戦争屋が、 念を吹かしてるだけだから何もないですよ。で結局だから野党もみんなそっち乗ったでしょ、野党万歳な。結局ここで野党も乗っちゃって、ね、今日本に一番大事なことは何か、原子力潜水艦を持つことだとかさ、玉木とかいう玉木が俺だらあれな、国民民主党の原子力潜水艦を持ってとかさ、あれ早く首相になりたいんで自民党入ってだもんでさ、アメリカ戦争屋にさすり寄ってんだ。ついこの間まではね、河野だとか小泉の息子やってたけどね、バカすぎて排除されたわけ。今度その次は出てきてさ、で覚えめれたっけ思ってですね、俺も首相にさせてもらいたいって言ってるわけですよ。もう見ちゃらんないですよ、あのバッチャな子供はね。でですから別に何もない。逆に言うとですね、まあ野党はもうこれで終わりだわ、本当終わり。お前ら正体見えたりですよ。これ本当だから誰かのオペレーションじゃないかと思いますよ、うん、要するに次を担える人みんな潰しちゃった。ここで普通は与党が潰れて野党は頑張るな、与党も一緒に潰しちゃったわけで、だから8月15日と同じですよ。昭和20年の与野党ともにオール与党になってそのまま戦争を負けたでしょ。同じことになってんだよ。いやだからこういうところが見てると誰がやってるの、天がやってるとしか言いようがないんですよね。集団支援そう動いてるでしょ、天がやってるんだと一発で見えるんじゃないですか。おいだからこういうのも天意を悟るって意味なんですよね。天意を悟るとそういうことでありまして、いやすごいなと、なかなか人が誰かね、プロデューサーがやったってここはできないなと、まあ見てて思うんです。で選挙ですけども、まあ岸田内閣で行くっていうことで、岸田派よくわかんないな、あの人なんか面白いね、何でもうんうんって言うんだって。でも何考えたら誰もわかんないんだって。うん、結構面白い人だね。何でもうんうんって言うんだよ。なんだすごくね、一生懸命うなずくんだってあの人。でも何言ってか分かんないんだって、あの何考えてか分かんないんだって。面白いね。結構あいつ全部分かっててやってるかもしれないと思ってんだな。あれ最初からあんな気がするんだよ。要するに鈴木貫太郎だよ。知ってます、鈴木貫太郎って。あの東条が戦争始めるでしょ。で当時はもう昭和19年ですよ、日本の敗色濃厚でね。で辞任させられるわけです。でその次もう一人入るんだけど、それもダメなんだ。で20年の4月になりましたね。もうその昭和天皇もですね、もういよいよこれ敗戦覚悟となるわけね。敗戦覚悟しない。で誰に敗戦やってもらうかってことで、昔侍従長だった鈴木貫太郎っていう軍人頼む、あれ海軍だったな。もう鈴木しかいないっての鈴木一回断るんですよ。もう年も年だしね。でもとにかく昭和天皇がどうしても鈴木でないと敗戦処理ができないっつうんで、鈴木を首相に据えるんですよ。で表向き鈴木もね、戦争継続言うわけですよ、本土決戦準備だ、うん、今のウクライナと同じですよ。もう本土決戦準備、もうどこまでも戦うと、最後の一人まで死んでともう戦う、同じこと日本も言ってるんですね。でもやっぱ裏でとにかくもう敗戦に向けて、当時はだから守ろうと、天皇家守ろうとしたわけですね。天皇家守ろうって言うんで、まあしかし進駐軍もさ、そんな甘くないですからね。ロシアなんかもっと甘くないから、全部思惑外れるんでしょ。全部思惑外れて、で最後強硬派の軍部がね、それでも戦うって言うんだよ。もうとにかくそれでも戦うって言うんだよ。ところが最後満州にソ連が入ってきて、昭和天皇ももういかんと、原爆2つ落とされてもね、もうやめるって言わなかった。ソ連が満州に入ってきて初めてもうこれ負けだって、あの終戦無条件降伏決めたんですよ。だから日本をですね、あの終戦に導いたのはアメリカじゃなくてソ連なんですよ。ソ連が満州に入ってきたので、これでもう観念したわけね。そんなこともあって、だから鈴木はですね、まあ、全部分かった上で、要するに軍とね、最初から軍、お前らのせいで国潰れたって、それで排除されちゃいますから、まあ強硬派のふりをしながら昭和天皇の信を受けて、それで敗戦やった人なんですよ。どうもなんか私、岸田は最初からその役のような気がしようがないんですよ。要するにだって今強硬派の軍部って安倍組でしょ。安倍組の残党が残ってるわけ。安倍は死んだけどさ、なんか代わりが出てってね、変なうぞうむぞいるでしょ、安倍組ってのは。でも見てください、あの安倍組ってのは、ね、細田派って昔言いました、細田の議長なんかもう太っちゃってんじゃない、なんかスキャンダルで。で桜を見る会の話はさ、サントリーだとかニューオータニが出てきちゃってさ、えぐられるような話でしょ。だからみんなもう安倍組なんか吹っ飛んでんじゃない。ああやってなんかちゃんと弾打ってるわけよ。要するにね、私なら岸田は本当は鈴木貫太郎じゃないかなと最初から思ってるんですよ。なん 分かった、そろそろその通りって言いながら強行犯の言うこと聞いてですね、実はあったりしてて終わりの話してんじゃないかなと私は見てたと思うんですよ。まあ、要するにこれはアメリカ終わりなんだと終わりなんだからね、アメリカ終わりしてくれないとこっち終わりにならないから、日本だけじゃ終わりできないんですよ、向こうが軍部だから。でもあれは私はもうこれで一貫の終わりだと思うな、金融も向こうが一貫の終わりだと思いますよ。で、したがって、まあ、今回は与野党ともに次がない、だから帝国議会でもいよいよ終わりよ。これ受験法ですね。いや、そら受験法もへったくりはないですよ。そんな日本はこういうこと無理なんですよ。受験法っていうのはですね、そのかつてナチドイツがねやったやつで、とにかく、まあ、分かりやすく言えばヒットラーに全権を授けちゃったやり方なの。で、日本ってですね、実はこういうことが昔からできないの。本当の非常時にもこういうことはできない日本なんですよ。これ日本って不思議な国でありましてですね、とにかく源氏がいれば平家がいるわけね、足利がいれば新田がいるわけですよ。で、豊臣がいればですね、徳川がいるんですよ。で、薩長がいればですね、それこそ長岡藩と会津藩がいるわけよ。ね、もう絶対ですね、これ一つならない。なんとでしょうかね、日本人って不思議だっていつも思うんですよね。危機が来れば、本当の危機になればなるほど、日本人は勝手に行動します。決して誰にも任せません。だから例えば東日本大震災なんかはもうみんなそれぞれこう復興やってったでしょ。福島もそうなんです。福島の司令塔なんか最初から嵐になったとか、みんなそれぞれ自分たちが動いてきますから。平成がそうなんですよ。昭和のバブル弾けたでしょ。平成の司令塔なんか一つもないですよ。みんな右往左往だから、バッチ屋も役人も銀行もみんな右往左往で、しかも銀行の中2つ3つ割れてることよくあったんですよ。銀行の中でこの権力闘争になっちゃって、住銀なんかそうでしたけどね、もう校内がぐちゃぐちゃになっちゃう。日本って本当不思議な国で、大変なればなるほど人に任せない国なんですよ。どうでもいいことは任しちゃうわけ。村長一人とかさ、議長一人とかね、どうでもいいことは任せるわけ。本当に自分にとって大変なことは絶対この国人に任せないですよ。いや、だから私そのあたりがドイツ人だとかフランス人だとか、あのヨーロッパの西洋人たち一番違うところに気がするんですよね。中国人も割とそういうとこあるんだよね。本当に厳しいと誰かに任せちゃうんだ。で、思考停止するんですよ。あれはなんか日本と違うといつも思ってます。いや、受験法なんか何もないですよこれ、何もないですよ。そんな言ってるだけよ。要するに、まあ、そういうこと言ってなんか自分は強いんだと言って売ってんだろうけど、何やねん、不景気なら一発ですよ、まあ、不景気なら一発あったよ、こんなのさ、何もできないんだもんさ。で、政府日銀の無策、やってることは金融カットを差し置くの時代遅れの無策のみ、しかも先進国では日本のみ政策ばかりです、のみの政策ばかり、これがもはや金融経済政策何もできないのか、アメリカの政策、それかどちらかでしょうね。その通りですね。まあ、さっき言ったように、一つは国内で言ったらもう老老介護に入っちゃったと。お前ら立ち上がれと、金利を上げてお年寄りも少しね、なんかあれですよ、配当ね、配当っていうかその預金の利息もつけてね、平成を正常化して、正しくやりましょうっていうのはできない。だからもう寝込んじゃってるから、寝込んじゃってるからさ、こんないつまで寝てんだお前ってね言えないわけ。寝てるから大変だな、じゃあもう少し輸血しましょうかと言ってるわけ。どうもなりません。だ、国内的にはそれで、一番はアメリカですよ。だって黒田はどうして総裁になったか知ってるでしょ。皆さん前に言いましたよね、私黒田は昔大蔵省の時代に会ったことがあるんですよ。ある人の紹介、関税局長かなんかやってました、確かな、確か関税局長だったと思うんだ。まあいろいろやって、本人やったでしょうけどね、関税局長になって、しょうもない役人ですよ、しょうもない子役人ですよ本当に。だって関税局長だよ、あんな現業職場で、あんな座ってるだけの商売ですよ、あんなね。で、それで退官だったらしなったの。ところがその時ですね、もう亡くなったから言っていいと思うんだけど、中原信之さんっていうね方がいたんですよ。当年の社長会長やったね、エネルギー会社の方で、この人が、まあ、とにかく日銀総裁やりたかった。この人はね、私はね、本物のディープステートだったと思うんだよ。本物のディープステートでね、とにかくね、当年でね、アメリカと戦った人なんですよ。もうとにかくオイルメジャーとさ、真正面から戦った人で、まあぶっ飛ばされちゃったんだよ、当年から。ぶっ飛ばされちゃって、で、 向こうと日本の橋渡しやるんですよ。まあ本人はでも私は思うけども、どうなんかな、やっぱりいろんな意味で日本人に馬鹿にされてたから、あの人ひがみ根性生まれたような気がするんですよ。日本人みんな馬鹿にされちゃってね、当年のそんなエネルギー屋の親父が何を偉そうなこと言うみたいな雰囲気でしたから。で私はだからよくそういう人よくいたんだけど、憎しみが生まれてきたんじゃないかと思うんですよ、日本の体制に対して。よくいるんですよ、元証券局長とか元金融庁長官がね、外資系に入ってさ、日本のね企業の買収の手伝いとか平気でやるんですよ、何人もいますよ。要するにね、こうあんまりいじめられるとですね、ひねくれて向こう側行っちゃうんですよ。そのよくいるんですよ。私そういう人じゃなかったなと思うんだな。でこの人がだから90年代の半ばからですね、まあ、ずっとやってましてね、歴代政権にこう入っていくわけ。ということは後ろはアメリカってことですよ。アメリカはなきゃそんなもん入れませんから、アメリカはね、いや中原さんはって言ってやってたと思うな。であの人いつもね、こんな昔ポケベルってあったね、持ってんだ、ね、ポケベルね、いつも相場見てんの、そうね、ピリピリピリピリながらね相場見てんだよ、刺激取りしてや。で自分とこの舞台持っててね、あの高輪の青少校のとこに大きいホテルあるんでしょ、昔の近鉄ホテルで、あそこで一軍グループがあって、なんか日銀、まあ、よかんだけど、なんか日銀が株買うときにどの株買うかなんてあそこやってたんじゃないかなっていうような感じの人でしたよ。でこの人がね、実は日銀総裁になりたかったんですよ。だからあの人はだからアメリカに言い訳とウォール街に乗っ取りたいと思ったんだ。この人昔ねよく話したから、この人は絶対ですね金本位制に戻らないって言ったんですよ。金本位制に絶対戻らないよ、ロシアを戻したいな、ロシアを戻したいなって言ってね、すっかり外れてんだ。で、あの人がやっぱり日銀総裁になるっていうのはやっぱりアメリカの意向だったのかなって今にしは思いますよ。ところが日本側が全部阻止して、あの人は日銀を追い出されるんですよ。すごい権力闘争があったんですよ、2000年前後にね、あって、それで中原さんが自分の代わりの日銀総裁ってそうやってたのが今の黒田なんですよ。もうただの関税局長だから、あれ世界中5年ぐらいじゃないですかね、引き回すんですよ。いろんなところに連れてって、これが次の日本国総裁だって、こっち引き回していったのが今の黒田なんですよ。中原さんなくて黒田はないわけで、結局だからそれは異次元緩和ということで、日本がひたすら金を出す、市場をとにかく金浸しにするということをやったのが黒田なんですよ。で当時日銀のね持っていた国債残高が100兆円ぐらいでしたよ。100兆でも多かったの。前に言いましたけど、日銀がね90年代半ばにどんどん国債買っていって、その国債残高増やしたことを最初にですね見つけてですね噛みついたのは私だったんですよ。ある野党のね重鎮にね、日銀悪いことしてますよと、どんどんね国債買って金出してますよと言ったら、その人がね国会追及したんで、そしたらさ日銀慌てふためいて、いやどういうことでございますか、どういうことでございますかってね言い出したそうですよ。それでやっと少しブレーキかかったんです。ブレーキかかってね100兆ぐらいもしといた。ところが100兆じゃ金が足んないわけよ。お前で黒田になってから異次元緩和とか言って、今700兆ぐらい持ってるんでしょ、600から700兆ぐらい持ってるんでしょ。そういう気の狂ったようなことは普通の人はできないんですよ。アメリカの言ってみれば手形、アメリカの通行証があって初めてできることだから。だからもう最初からもう清和会ですよ、もう森喜朗小泉の時から全部乗っ取りの話なんですよ、日本の。で最後黒田だけ残ったわけ、安倍も死んだでしょ、黒田だけ残ったわけですよ。中原さんも死んで、だから最後だからもう行く場所ないから、アメリカ最後支えてるわけですよ。そこを全く超えることできないですよ、あの人は。で逆に今のだから日銀生え抜き、中曽だとか雨宮なんかは強硬派なんでしょ、正常化しようって人のようですよ。しかしそれはアメリカが潰さないとさ、またなんかいろいろ邪魔されますからね。だから潰れますよ、あれもうここまで来たらさ、ウクライナもこれだし、今例えばなんか世界の大金持ち何兆円、十何兆円の大金持ちがどんどん資産減らしてるのね、あれね、誰か試算してましたよ。株の暴落であっという間に負債、債務超過になりそうだよ、あれ世界の大金持ちたちが、何兆円クラスがどんどん株落っこってるから、特にテクノロジー株すごいから落っこち方が、なんなわけないですよ。昔昭和でよくありましたよ、もう昭和日本でドンキホーテみたいな大金持ちたくさんおったのよ。 西武の堤とかさ、すごかったんだからね、あちこちいたわけよ。みんな債務超過でさ、吹っ飛んじゃいましたよ。ああなるわけよ。中国なんかもうほとんどそうなっちゃったでしょ。欧米もそうなるわけですよ。もう全然だから関係ない世界ですよ、そこまでいくと。まあだから黒田はやっぱりアメリカの飼い犬として仕事して、まあアメリカも終わりで一緒に終わりという、そこでしょうね。だから一番最後どっち取るかって言ったらドルを取るんだよ。だからドル高円安を取るのよ。一昨日ぐらいなんか131円ぐらい円高いったでしょ。で黒田が円安何やその金融緩和続けてるんでまた134円に戻ったでしょ。こういう風になってんだよ。要するにもうなんて言いますかな、アメリカの犬として日銀に送り込まれて最後まで犬でいるんですよ。だからあれを追い出すのはアメリカを変え、アメリカ側からね崩れないとあれなかなか追い出せない。まあ本人もね覚悟してると思いますけどね。それからですね、いよいよ世界の金利上がり、ついにスイスの総研15年ぶりに金利を上げています。日本では財務省、日銀、民間の銀行いずれも現役の職員コインとみ金利上がることの意味や状況を理解経験したことがない超低金利時代のメンバーばかりなので、今後の金利の基準書に対応が難しいと思いますが、いかがでしょう。そうですね、スイスが利上げしたことは結構日銀ショックだったようですよ。スイスもですね、実はあれ悪いことばっかりやってて全部首根こされたんですよ。マネーロンダリング昔からやってるからね、90年代みんな首抜くを抑えられて完璧にいいことするようにされたんですよ今ね、スイスは。でだからスイスと日本がひたすら金ばらまいてる。だからスイスと日本だけものすごいデフレだったんですよ。ところがそのスイスが一足先におさらばして金利上げたんですよ。 0.5% 上げましたよね。これは結構世界を驚かせたんです。おお、スイスが。で金利上げるとスイスも昔から通貨が高くて困ってたんです。スイスフラン高くて高くて昔から困ってた。昔の日本と同じだった。でまあ介入ちょっとしたりしてですね、なんとかスイスフランをねこう高くしないように止めてたんだけども、まあ、今回は利上げしましたよね。もうこれで利上げしないと最後だからアウトなんで、まあ、日本にやらしておこうと。最後日本ですね。スイスは位置抜けて最後助かるわけよ、こうやってね。その金利が上がるとどうなるかっていうんで、もうここに森田さんがおっしゃる通りでね、誰も知らないんですよ。日本はもうこの30年ぐらい金利は基本的には下がるか横ばいかなんですね。下がるか横ばいかだから金利上がることの恐怖ってみんな知らないわけですね。その金利上がるってのはですね、その払う方ともらう方があるんですね。もらう方はいいわけですよ、当然ね。もらう方はいいですよ、それは。金利高くなったらですね、お金貸してね、預金して金もらえますからね。で反対に金利が低い下がるってのはもらう方が困るわけですよ。もらう方はね全然入ってこないでしょ。昔例えば昭和の頃はですね、預金金利も 6% なんてこのあった昭和の末期はね。だから1億円みんな貯めるんですよ。1億円貯めて預金しますとね、金利が 6% だから年600万入ってくるわけ。そうすると億万長者ってこのことなんですよ。1億円なんとか貯めて銀行預金置いとけば年間600万入ってきますから、それはね左打ちで暮らせたんですよ。これそういう時代だったんですよ、億万長者でね。だから逆に平成の時代はですね、金利受け取る人が損して、その分金利払う人が得してたんですよ。払う方払わないでいいですか、そんな楽なことはありませんよね。で一番得したのは日本政府なんですよ。一番金利が低下のメリットを被ったのは日本政府なんです。ゼロ金利ですから。なんで日本政府があんな金ばらまけるかって、金利が低いからですよ。なんで日本が1000兆も財政赤字抱えてるかって、ね、1000兆借金しても金利上がらなかったからですよ。普通1000兆どころかですね、当時日銀を持って買えたら100兆でしょ。でも200兆も金利出したらですね、国債出したらね、残高増えたらですね、すぐ金利上がりますよ、目の前で。他の国はなんで、ね、その財政赤字の規模小さいかというと、すぐ金利上がっちゃったからですよ。日本は金利上がらなかったんですよ。だからいい気になってどんどんどんどん国債吸って、結果的に1000兆になっちゃったんです。それだけのことなんですよ。じゃあなんで日本はですね1000兆もね、その逆に言うと金利を払ったのか、1000兆も逆に言うと出してその金利が上がらなかったかですね。これは銀行の人がね従順だったからなんだよ。銀行の人たちが要するに従順、国債を一生懸命買って抱いてたからなんですね。普通国債なんか買って置いとかないわけ。 だって 0.1% 0.2% 金利で置いといてさ、こんな商売面白くないでしょ。普通は、普通はなんか自分でイノベーションやって、イノベーションを世話して自分で投資やって、もっと華々しく世の中変えますよ。だって銀行なんだから融資すればいいでしょ。融資して会社を起こして、プロジェクトを起こして、どんどんどんどん世の中発展させればいいんですよ。なんで金利なんか国債なんか買うわけ。国債なんかさ、言ってみればさ、置いとけば金になるんだから、仕事しないと同じでしょ。そんなもん買ってたって、普通まともなビジネスマンならあんなことやりません。って、俺はそうでしょ。何のために銀行入ったんですそれ。銀行っつうのは世の中のさ、ポンプで新しいことどんどんやる、投資をやるためにやってるわけでしょ。国債買って当たってんなら別に銀行員に意味ないじゃん。だからね、普通はそんなことしないんですよ。普通の国はだから銀行が金貯まったらなんか投資するんですよ、いろんなことにね。ところが平成の昭和の時代にそれやりすぎて吹っ飛んじゃったわけよ。で、この厚物にこうやって生そくって何もしないって決めたわけ何もしなきゃ店じまいしろと俺言いますよね。何もしないんなら店じまいしろと、店じまいは嫌だと。よってほんのわずかな君のですね、国債をひたすら抱いて、預金金利はゼロで、このものすごい薄い利幅で姑息にも人件費払って生き残ってきた日本の銀行は。本当に姑息にも、平成の不況の最大の原因は銀行ですよ。金はたくさんある、預金はたくさんある、これをどんどんどんどんさ、渋沢栄一みたいに融資してごらんなさいね皆さんね。やりすぎてバブルはいかんけどさ、渋沢栄一も何でもね、戦後の抗議みたいにどんどんどんどん融資して産業を起こして、でこう、ね、人々の生活を変えていったらさ、今はえらい繁栄してますよ。大体政府が、政府がってのは間違いないことだ。政府は分配の仕事をするとこだ。成長は企業の仕事だ。成長は企業の仕事だ。だから企業っていうものは、株式会社ってものは何でもできるようになってるわけ。一番自由度が広いのは株式会社なんです。だから何でもできるようになってるわけ。世の中の成長発展ってあらゆる可能性があるから。で、政府は分配を司るのがポイントなんですよ。やっぱ分配ちゃんとやらないとですね、企業に全部分かれちゃうとね、格差広がるばっかりですから。で、物価を見てるのが中央銀行なんですよ。要するにこれは実物とお金の比率ね、実物とお金の流通の比率を見て物価安定させるのが中央銀行なんです。こういうふうに役割分担は初めから決まってるわけ。資本主義ってやつは、成長は企業、分配は政府、物価なんては中央銀行、もう初めから決まってるわけ、この資本主義ってやつは。ところがバカ者どもが全部政府に任せたわけ。政府の経済政策がないから成長しないとかさ、物価はいつもゼロみたいなこと言っててさ、で政府はですね、いや俺の金だって感じでさ、ゼロ金利どんどんどんどん国債しちゃってさ、銀行に買わしといてさ、日銀に買わしといてさ、俺の政府だみたいな顔してるんでしょこのバッチ屋どもがさ。バカみたいですよ本当にね。原理原則全く忘れてる。だからこれに戻りますよ皆さん。成長は企業の仕事ね、分配は政府の仕事。だから真面目な役人は分配なきゃダメですよ。真面目な役人一番やることは分配ですよ。大体ね、消費税なんかダメなんだ。あれはね、累進、あれですよ、その金持ち有利なんだ、消費税ってやつは。金持ち有利だから、あれじゃあね、格差広がるばっかりなんだよ。間接税の比率が大きかったらね、格差広がるばっかりなんだ。直接税にしなきゃダメなんだ。戦後と同じですよ。戦後はだからね、直接税下に変えたでしょ。だからね、役人は真面目に仕事するんだらね、分配しっかりなきゃダメなくて、で企業はだから成長をやる、で日銀は物価をやる。だから物価はだから今度金利の調節とお金の供給の調節なんですよ。これやって物価安定させるわけ。当然為替も入ってくるわけ。この3つがそれぞれ役割を果たして、資本主義ってものは自由主義、自由主義って言うんですよ。真面目に回るようになってんだから、それにも変えるわけですよ。だから私はですね、例えばね、なんでフリーエネルギーが大事かって高ポイントなんですよ。だって金利上がるんだよ。金借りて商売してたら、今までは自分のところに入ったやつが銀行渡るんだよ。そうしたらよほど自分のところで利益上げるしかないでしょ。今の利益でね、やっとやっとでさ、これで金利上がったらさ、みんなそれ銀行渡っちゃうんだよ。金利上がった分、金借りてる方、貸してる方、みんな払うことになっちゃいますよ。住宅ローンだって払うことになっちゃいますよ。家計だって大変だよ、これから。これからだからいずれね、金利上がるでしょうから、まあすぐに上がらないだろうとね、順次上がっていくでしょうから。そうすると収入が一定だったらですね、家計だってですね、これ住宅ローンの支払いで どんどん増えてるから困っちゃうでしょ。じゃあどうするのっていうと、いやもうフリーエネルギーがないでしょ。だから例えば、ね、一生懸命こうやって病気行かないならないようにするとかさ、家庭菜園やってさ、ね、その自分食べるのは自分たち食べるとかさ、あるいは工芸の技ですよ、副業でもいいんですよ、緻密なものを作れる人はそれ作って売ればいいんですよ。私の知り合いでこんな人いましたよ、なんかものすごくなんかオートバイ作りが好きな人いるな、自分で部品買ってきてクラシックで作るらしいね、1台作ると700万円なんだってさ、売れるんですよ、そういう人いるんですよ。一番確実に生活安定させる方法で、一番確実に生活安定しますよ。それをさ、いよいよ金が詰まったから生活を仕事を3つにする4つにするなんて、もう心身ともに疲れ切っちゃうだけだから、持続不可能だから。要するに今までそういうことはね、あんまりみんなやらなかったけど、要するに普通に暮らしながらですね、心身の健康を保ちながら付加価値を上げるためには、要は我々使ってないエネルギーを使う以外にどこに方法がありますか。だからそういうフリーエネルギーもそうだし、あと眠ってる自分の実力ですよ。よく趣味の部分なんか生かしてる実力があるわけよ。これを形に変えていいよね。で今副業もあるわけでしょ。どんどん変えていったらいいですよ。それが一番確実なこの時代の世の渡り方ですね。企業もそうですよね。なんか同じで何でもあそこ美味しいとかさ、同じで何でも あそこの方がねサービスがいいとかね、要するに値段以上に中身が問われるわけですよ。それをやるのはやっぱその人の意識が大事ですよね。いやいや働いてるってんじゃねえ、いい品質のもの生まれてこないから、楽しく働かないと。全部こうつながってますから、だからリーダーシップも相当大事なんですよ。しかしこれを言うとですね、ついてこれるってことできない、ついてできないところあるわけ、はっきり言って。だから要するにここはもうここで一つなんか切り離しみたいなんですよ。昭和の時もそうだったんですよ。もういくら言ったってこの昭和のバブルの頭切り替わらない人いたんですよ。そうは言ったってどの株が儲かりますかとかね、そうは言ったってね、いつな土地買い時ですかとかね、おったね。全部終わり、全部終わり。前にも言いましたかね、ある証券会社のね、あれ常務までやった人かな、部長から最後常務まで行ったのかな、株好きでね、私ほら銀行潰れますよとかね、あの証券会社潰れますって昔言ったでしょ、若い頃から。その人ね、私の話よく聞いてくれたんだよ。藤原君今日も元気にいい話聞いた、ありがとうとか言ってさ、本当に会社のこと言ってんだと思うんだけどさなんかね、元気のいい若者だとか言ってね、よく話聞いてくれたんだよ。私30代の前半ですよね、まだね。いや、いい人でしたよ、飯も奢ってくれたしね。うん、その人ね、ある時ね電話かかってきたんですね。どうしましたか、大内さん、藤原君相場はもうダメじゃないだろうかって言うんだね。相場はもうダメじゃないだろうか、これ戻んないじゃないだろうか、これから日本はとんでもない不景気になるんじゃないだろうか。確かに97年だったな。いや、どうされました、いつもと全然違うの雰囲気がね、どうされましたって、いやーな、厳しいと思うんだよって電話終わったの。すぐ亡くなったですよ、亡くなった、まだ若い人だった、亡くなった、病気だったかな知らんが、だからねもうね救えないんだよ。そうだった、本人の価値観変えてもらわないと全く救えないわけ。反対に私たちなんかはもうアメリカの会社も飛び出してるんですよ、役者もダメだと。我々必死に探したんですね、未来は何かってわけで。我々たちいろんな人でたくさん必死に探したんですよ。例えば私はもう御用達だと、御用達行けばこれは全部広がりましたよ、この30年ね。御用達がなかったら多分日本は救われてなかったと。それから船井さんのところに集まったグループは今でフリーエネルギーだな、これも玉石混交だったんだけど今かなり絞られてきましたね。新しい農業とかさ、もうそれはね、製造業なんかでもね、要するに当時はもうどんどん大きくして大きくしてる時代なんですよ。大きくしないと、小さくてもいいからいいものを作ってニッチを行こうって人たちも出てきましたね。それから小売業だととにかくあのディスカウントが入った時代なんですよ。ディスカウントはしないと、ディスカウントしないで生き残るためとかね、必死に頑張った人たちが今の日本を作ったんですよ。今オンラインなんですから、だからみんながどうしてるなんてことを見てる場合じゃなくて、隣がどうしてるかどうでもいいことね隣いつ気づくかだけの問題ですから、やっぱり、ね、あるべき姿に向けて動いていかないともうすぐ時間が足りなくなります。それは私の実感だね。したがって金利について言うとですね、おそらくみんなひっくり返っちゃうと思う。 まず私はだからここで今起きてることはね、現物の国債の金利が日銀を抑えてるんだけど、先物国債先物だったんですよ。国債先物が示す金利がどんどん上がってるわけ。これドンと金利上がるよね。その瞬間日本政府は国債発行できなくなりますよ。社債もアウトで、特に社債を発行してるとこアウトなんだ。で金が続かないわけ、シングルショートですよ。それから日銀はもうあっという間に債務超過ですよ。これはっきり言って株も暴落して国債暴落するから、で一瞬で万歳ですよ。あれ万歳になるとどうするかっていうと、平成の経験でいうとまずスキャンダルが出てくる。日本はですね、まともな政策論争で大きなもの変えられない。 ひどいっちゃひどいな。必ずスキャンダルで引きずり落とすわけね。スキャンダルで、安倍内閣の政策けしからんって言ったって安倍内閣変わらないわけ。桜を見る会どうしたんですかって変わらないわけね。だとにかくスキャンダルで変えるんですよ時代は。残ってスキャンダル変えると玉の打ち合いで結構ある。玉の打ち合いね、両方やられちゃうんだけども、スキャンダルだらけになってきて国民は騒然とするわけね。ひでえやつだひでえやつだって言いながらズブズブズブっと回ってくるわけよ。でこれを尻目に自分でどうするかですから、今回だから金利のことはのもならんから、私は一斉にだから債務超過になっちゃうと思う。銀行も結構家計もそうなっちゃう。そこで特性例だよ、支払うんでいいとなるともう終わりと。あのね、一番いい方はね、決算しないという方法があるんですよ。債務超過になっちゃって潰れるときに一番いい、それ回避する方法はね、最後の期の決算しないという方法があるんです。最後の期の決算をねしないの。そうするとね、赤字確定しない、債務超過確定しない、こういう方法があるの。これ実は結構いい方法なんです。昔からみんなやるんだよ最後さ決算しない。そうやってこれは何とかして、あとだから全部明治政府の残骸は全部合併ですよ。政府も日銀も銀行もみんな合併ですよ。だって銀行なんてのは明治に初めて生まれたもんだからね。江戸時代ないですから、銀行なんてものはあったのは札差と両替商ですから、あれも明治に生まれたもんだ、銀行なんて、ね、ですからまあ全部寄せてですね、まあ国鉄生産事業団みたいにして、まあ亡くなると皆さん困りますからね。まあだから日々の資金繰りがつくようにするわけですよね。個人も家計も、個人もそれから企業も、あと最低限の政府の仕事だなして、で政府はだから3分の1だと思うんですよ。今の大きさ3分の1にするしかないと思うんです。公務員の数も3分の1で、法律もですね適用廃止が3分の23分の1に戻しちゃうと。法律を守るっていうからですね、金と人がいるのよ。この法律はもう使わない、3分の1にするわけ。3分の1ぐらいにしたらなんとかなりますよ。そうやっとなんか戻るんじゃないかな。でこんなもんバッチ穴って出てきませんからね。世論が変えれば変わりますから、だから私バッチはやらない。今言ったようなこと中入ったら絶対できない、はい、だから外からやります、はい、そういうことですね。したがって金利上がるのは日本は大きな試練だと思います。それから今の日本の置かれている状況は西日露前後の時に似ているという見方もできます。岸田首相が NATO の首脳会議に行きたい人で初めて参加予定でアメリカにいないというのが外交運だと思います。それよりも現用車の先陣が立候補したロシア南北朝鮮、中国アジア諸国など人脈づくりのやるべきと思いますが、いかがですか。その通りなんです。これから民間外交の時代です。政治も民間人を動かします。外交も民間人を動かします。これから民間人です。サイエンスも民間人です。もう国の研究所だったら国立大学だけに何もできません。だから全部民間です。政治も民間です。だから金融も民間です。だからその発明も民間です。で外交も民間です。当時原油車ってご存知ですかね。明治にできましてね、まあ福岡が中心でね、富山満とか出てきましたけども、まあ日本を欧米からね独立させようということでずっとやってた団体で、すごい団体ですね。黒竜会なんかもね、その支部みたいな形ありましたけども、まあ戦前のだから大日本帝国の生き残りが今の北朝鮮ですよね。だから北朝鮮の勝ちなんですよ、はい、英米が消えていくんですから。だから大日本大東亜戦争って戦前言ったんですけど、大東亜戦争はだから日本の勝ちで終わったんですよ、うん、この日本っていうのはこの日本国のことではなく今北朝鮮のことです。北朝鮮がだから戦前の日本国のその英米を追い出すと続けてやってて、で英米帰ってくるわけですね。トランプの時そうでしょ。アメリカの方からもう要するに手引きたいということで北朝鮮話をして、だからあそこでも完全に終わったわけですよ。大東亜戦争は 日本の勝ちで終わった。でなぜ北朝鮮が日本の領領かというと、お前らが始めた戦争なのにお前らどうしてアメリカに寝返ったなってことですね。お前らが始めてアジアの大義どこ行ったんだと、勝手にアメリカに寝返ってアメリカの主流もやってアジアをいじめとると、バカじゃないかっていうのが彼らの発想で、その通りですよね。で悪いございましたと。ちょっと高齢者がありましてですね、戦後70年間ばかりですね、英米の主流間乗りましたと、よく反省してですねやり直させていただきますということが日本は必要なんですよ。だから結局、だからしかし大義はその通りで、大日本あの大東亜戦争のあの話通りアジアの独立なんで、さあアジア独立事実ということは英米がいなくなりますから、ここからが大変です。一つ間違うと今のアフリカみたいになっちゃいます。大混乱で、だからこれからいよいよ民間外交の出番になります。病気をねまず治さないかんからね。もうね本当にね、一番はねやっぱり病気なんですよ。もうとにかくあと食料、食料に水を入れるでしょ。もうここが基本だ。これが崩れるからですね、とにかくね混乱が収まらないんだから、そういうとこねやる時代だと思いますよ。はい、まあ民間外交だな。からこんにちはと、これからグレートクラッシュに向かったと思いますが、もう一度グレートクラッシュについて、本質のグレートクラッシュの時に注意すること、また時系列のように進むかご表示ください。そうですね、あの1929年の時もそうですし、昭和もそうですけども、ポイントはですね、グレートになるかどうかはレバレッジがどれだけ広がってるかで見ると分かるんですよね。一の金をどこまで増やしたか、この増やした金の倍率が大きい方ほどクラッシュの規模は大きくなります。で大抵はですね、規制のかかってないとこでバブルって広がるんですよ。今銀行ってあんまりめちゃくちゃな融資やらないでしょ、規制されてるから。その代わり仮想通貨見てくださいよ、何の規制もないからデタラメ放題でしょ。結局なんかね、金融ってですね、規制をされるとこは動かないんだけど、そうでないところで横に広がるわけね。でやっぱり全体としてどれだけその倍率が上がってるかってことを考えると、今回は史上最大のクラッシュですよ。さらに問題なのは日本政府で、要するに1000兆の国債出しちゃったから、この債務超過たりは猛烈なものなんですよ。だからウクライナの国民はね、今戦争に命取られるけども、日本人は金がなくなるわけですよ。外貨の方がなくなるわけだから、預金はあると思いますよ。預金なんか皆さん簡単なもんだな。例えば1000万円預金あったら1000万円いきなり下ろす人いないでしょ。1000万円預金置いといて大体だからちょこちょこちょこちょこ出しただけでしょ。だから預金残高があったって資金繰りにそんな困らないんですって。それぐらい残ると思うんですね。でもまあ世界最大の不良債権保有国になるから、だから結局グレートクラッシュってのはですね、最後のとどのつまりね、みんなね債務超過になっちゃう。入り口はバブルが埋まること、出口はみんな債務超過になっちゃうこと。債務超過だから投資ができない、投資ができないもんで倒産失業がどんどん増えて今日の生活困るようになっちゃう。そこまで聞く行くわけですよね。平成の昭和のバブル崩壊は7年かかりましたよ。90年の1月に株が暴落して、バブルに何にも関係なかった人が仕事を失い始めるのは97年だったんです。例えばタクシーの運転手さんとかね、僕の何も関係ない人が仕事を失うのは97年だから7年かかったんです。株の暴落が開始から普通の人が、何の関係もない人が生活苦難に陥るまで7年かかりました。リーマンショックの時は7年だか3年ぐらい、 2、3年です。世界中 2、3 年でもうひどくなりました。今これどんどん短くなってます。今回一瞬だよ。だってもう始まっちゃってるもん、生活苦がコロナで、コロナで生活が始まっちゃってるから、もう前倒しになっちゃってるわけ。今回ひどいですよ。だからもっともっと短いスパンでくる。で最後はしかしですね、奥の手があって、さっき言ったように、あの特性例なんですよ。もう解散でいいと。だってコロナもそうだったでしょ。家賃払わないでいいってやったでしょ。ああなんですって。結局だ、みんなそんなの追い出してですね、不労者にするわけいかんでしょ。で一斉にみんな止まったら支払い停止にするんですって。結局もう昔みたいにですね、みんな難民にしてね、路上生活するなんてそういう時代じゃないんですよ。みんながひどくなったら一斉止めちゃうわけ。ベールインと申しまして、ひどくなったらみんなに、ね、負担を押し付けるんじゃなくて、一部に負担を集中させて、これだけ整理して終わりなんですよ。ね、江戸時代なら切腹で本当に首跳ねられるんだけど、今さ、やめるだけでしょ。だって大したことないですよ。責任者だってやめるだけだもんさ。だからこうやってですね、今ね割と簡単に行きんですよ。 だからそこまでなんかどれぐらいの時間でいくかですよね。でもなんかちょっとコロナがあったからなんか早い 1,2 年じゃないかな、私そんな気がするな。ウクライナ紛争の解決策案をキシンジャーほか提案してますが、私も日本になって帰っていただきたいです。最近の紛争戦争が増えた国際法違反でウクライナ国民をこれ以上信用したみたい。まあそうですけども、日本になってっていうかですね、まあさっき言ったようにもう明治朝政府が終わりでありますから、あの日本を担うというのは一人一人の自分たちの行動の結果がどうなるかというふうに考えてくださいね。国際法違反とかあんな法律の話にしたらしょうがないですよ。鉄砲玉飛びかっていうのは法律なんか関係ないですよ、だから、だから法律が通用しないから鉄砲玉飛びかってね、鉄砲玉飛びかってからさ法律の話したってしょうがないですよ、だからね。勝てば官軍です、こういうやつはね。勝てば官軍で、だからそれはもうロシアの勝ちはロシアの勝ちですよ、ロシアの決めた通りですよ。はっきりしてるんです、戦争ってそういうもんなんですよ。戦ってですからですね、まあ、それ通訳ってもしょうがない、喧嘩ってそういうもんですからね、どうも私はだからアメリカのね最古の連中なんかあいつら本当喧嘩したことないんじゃないかと思うんだな。殴り合いの喧嘩、特区戦とかさ、特区戦で喧嘩したことある人は分かると思うんだね。ここでさ法律ってどうするんだと、お前こうやってさヘッドロックかってこうやってさ国際法あとバコンって蹴り上げられますよね。やったことないんだと思うんだな、あれ本当に。本当に皆さんね、喧嘩弱い人をリーダーにするとこれから大変だよ。喧嘩弱い人、理屈をトップに据えたらね、一発アウトだと思ってください。平成の時代はそういう人ばっかになったわけだから、バブルが崩壊しても何もできないし、アメリカからね強く出られればさ、へえすいませんになっちゃうんだから。アメリカなんか所詮欲しいのは金なんだから、武力はロシアなんだから、ね、ロシアが本当に武力で、アメリカは金融ヤクザなんですから。アメリカは金融ヤクザで、ロシアが武闘派ヤクザなんだよ。中国も金融ヤクザだ。金の話なんだから、こっちが金持ってんだから、強く出りゃいいんですよ。強く出りゃいいんだ、金が、こっち金持ってんだから。それをさ、喧嘩弱いやつが言うからさ、やっぱ東大生は喧嘩強いやつになるとダメだな。東大入学試験でね、喧嘩強いこと言わなきゃダメだな。喧嘩弱いやつ言うからね、一発でやれしまうんだよ。アメリカに。ああ。胸をみたいなやつは喧嘩強そうだよな。だからロシアとさ、そこそこやったの。でもさ、援軍が来ないんだな。あれもね、蹴飛ばされたらさ、援軍来ないからさ、孤立して終わっちまったな、あれな。やっぱね、人間の原点って変わってないですよ、はっきり言って。まあ、ウクライナはしかし、だけど本当哀れなもんだね。戦争中の、だからドイツや日本と同じよ。本当に哀れでさ、もう負けんの分かってんのに、上が戦争やめないんだから。もうだから死に続けちゃうわけよ。誰も変えられないわけで今本当に、うん、戦争ってそういうもんだね、うん、で金もそうだよ。もうどんどんどんどんもうドルばっか買っちゃってさ、もうなくなるの分かってるんだよ。誰も止められないんだよ。これが戦争ってやつですよ。だから戦争やっちゃいけないってみんな言うわけよ。いいですか。これが戦争なんだから、だから戦争やっちゃいかんのよ。だから戦争経験者みんな分かってるわけ、戦争やっちゃいかんって。こういうことになるわけですよね、法律がどんどん言ったら戦争が始まる前の話よ。戦争が終わればね、勝った人のやったことがね、正義になるのよ。国際法やったくれもないわけ、はっきり言って。ね。だから戦争やっちゃいかんのよね。やっと世界ももう少し賢くなるかな。あれだって西側がけしかけたんだからな、あれ。資源、食料の国際流通停滞、日本にインフレ化すこと、日本の対策は明確に指定してください。いや、それぞれ頑張れってことよ。日本の対策なんかないですよ、そんなものは。それぞれ頑張るしかないのよ。こんなもん国として対策悪くないなら、明治朝政府が持っていきますな。あるわけないじゃん、そんなものはさ。日本政府、日本政府って言いなさんなって何もないんだから、国会議員がとか、いちいち言いなさんなって何もないんだから、役人がどうだとかさ、業界がどうだ、言いなさんなって。そんなもの何もないんだから、なんかあれは当然良くなってますって。ないんですよ。自分で頑張ればいいね。だからまあここはだからこう上手にね、自分たち工夫することですね。昔の日照丸もそうだけどな、自分たち工夫するってことが大事でございますよ。もうね、そのあたりはね、頭切り替えてください。だから中国の静かな台湾侵略が日本にどのような時代を引き起こしまっていますか。これ私はね、前から思ってるんだけどね、中国全然台湾侵攻してないと思いますけど、ね、昔からどこ侵略してますかね。だって中国って ってもともと国民党でしょう。清朝滅びたと国民党でしょう。国民党だからそれは今の台湾の前身でね。でそこを毛沢東が中国共産党を作りましたよね。でも共産党は潰れちゃったわけだよ、文化大革命で。そこで国民党になってんだから、国民党の連中が出てきてね。あれだって習近平だったらそうでしょ、あれ福建省だっけ、あれ確か元は。なんかだから国民党の人たちが世界的リンケージ持ってますから、国民党の後ろはさイギリスでしょ、アメリカでしょ。イギリスアメリカ後ろについてのは国民党 でここがだから中国ずっと運営してるんじゃないですか、毛沢東死んでから何も変わってないじゃないですか。だから特に米中国交回復だったら、あれは米中で国交回復して米中で組んでソ連と対抗しようって話だったんですよ。ソ連と中国が組んじゃってて、これでまあアメリカさ出口がなくなっちゃったんで、要するに中国とアメリカが組んでソ連と対抗しようっていうのは米中国交回復だから、米軍と人民解放軍は仲いいわけですよ。ずっと一緒にソ連のミサイル監視したりやってるぐらいだから仲いいんですよ。でところがそんな話だと日本から金引っ張り出せないわけだよ。見てください、日本の周りソ連はけしからん国だろ、北朝鮮けしからん国だろ、台湾あの韓国けしからん国だろ、中国けしからん国だろ。こうやって日本人をさ孤立させて金出させてんだよ。こういうのイギリスの分断統治って言うんですよ。なんか戦争なんかないですよ。だって今だって国務省はアメリカ国務省はですよ、自分のところのホームページに台湾の独立は望まないってはっきり書いてますよ。台湾の独立は望まないと、両岸によるですねそのいかなる変更も認めない、書いてるんです、はっきりと。台湾政府で独立しないって言ってるんじゃないですか。ええ、日本人だけですよね。で実際には台湾の経済界がもう25年ぐらい前にみんな中国行っちゃって万歳なんで、取られちゃったんだよ、吸い取られちゃったんですよ台湾は。だからまあ政治の章だけですよ。だからあと残ってるのはあのあれですよね、あの半導体とかさ細々ですよ。だからもう中国だって、あ台湾だって中国なかったらやっていけないですよ、はっきり言って、うん、一体ですから。あんたたちみんな 親戚同士で経営するでしょ、うん、それこそシンガポールもそうだし香港もそうだし台湾も中国もね、親戚同士で経営してるんですよ。ぐるぐる回しながらやってるわけで、あれだから政治のショーだと思いますよ、分断統治ということ。要するにさ、アメリカはいかに大日本帝国を怖がってるか分かるでしょ皆さん。大日本帝国はこう強かったのよ、だから悪夢になってる彼らは。大日本帝国ってのは北朝鮮、韓国、日本、台湾、南方、これが一つの国だったんですよ。それから北方領土もそれに振り回されたんだから英米が。だから戦後は大日本帝国が絶対元に戻らないように全部分断統治してるわけ。わかるでしょ皆さん。やられた方、日本にねやられた方はどれだけ怖がってるかってわかるでしょ。で彼らがだから英米が去ってきやさ、自然にまた交流は広がるんだよ。別に日本人がまたねこんな大陸侵略しようなんてあれないですよ。日本が大陸出る時は人口が増えていく時です。日本は昔から悪い癖がございましてですね悪い癖がございましてね、人口が増えると大陸出てくのよ。今人口減ってるから今大丈夫だから、みんなアジア安心してると思うよ。あんたよく覚えておくんですよ、古代から日本はね人口が増えるとね出てくんだよ、国内狭いから。台湾も朝鮮半島も大陸も満州もだから、ね、当分人口が減ってるからね。あこれ日本がさ人口増えだしたらアジアは強硬になると思うよ日本人口増えだしたら俺また出てくるぞっつって、で今安心してますよ人口減ってるから、ええ、全然な大陸に出ていかんよ日本もね。それどこじゃないよ、もう島だってどこだって過疎進んじゃってさね、どうなるんでしょう。まあしばらくは安心なんじゃないですか。今週のワールドレポートでこれから先は御用達と大事なエネルギーの日本柱を打ったってことが大事であると述べられました。その分改めて解説願います。そうですね、で溜まり場とか横の横型リーダーシップですね。まず御用達というのはですね、不景気になってきたらゲーム感覚でビジネスやんない方がいいってことなんですよ。不景気になったらゲームでビジネスやると全く成功しませんね。不特定多数の相手にビジネスやるとうまくいかない。不特定多数に勧誘かけて物を売ろうとしてもそんな人いませんわ、みんな金も詰まってくるしね。でだから不景気になればなるほど不特定多数相手の商売から特定少数や特定多数の商売に変えなきゃダメ。これは御用達なんですよ。なわち長いお付き合いのできるリピートのできるお客さんと一緒に仕事をするってことで じゃあなんでリピーターが来るかっていうと、そのサービスは物を買って自分が助かるからだ。なし、この人が助かるもの、この人の役用を足すためにもの、足すためのものを渡すというのは御用達なんです。例えば、だから例えばね、どっかの方がですね、ちょっとそのまあ、 濃度の強い石鹸、洗浄液をお買いになってますよね。洗浄液を、洗浄液なんで買ったか、なんか理由があるわけね。どっかなんかやらい汚いと。で、素人は買いますから、まあそのどっかね、排水管でも何でもいいけど、それ今ね、直すのに一番いい洗浄液かどうか分かりませんわな。そういう時に、例えばお客さんがですね、こう店入ってきて、こう洗浄液並んでますね。こう、賢い店員さんはですね、お客さんの目線見てるんですよ。目線見てて、目線の先見てる。こういうね、洗剤が並んでしますよね。目線の先見てて、どうも洗剤の前に目が止まったと。だからさりげなく寄ってて、これはこういう場合に使うやつで、これはこういう場合で、こういう時にあまり役立ちませんから説明するわけよ。あ、そうなんだ。これ買おうと思ってたけど、私の用途になかなか合わないの、お客様の用途だったらこっちの方がいいですよ、つって。その一言から始まりますよね。安いものでもさ、これが一番高いものに一番限らない。安いものでも、お客さん用ならこれがいいと思いますよ。で、あとプラスなら掃除道具がこれがいいですよって言うと、この店で全部役立っちゃうわけ。言われた通りのもの買ってやらさ、パイプがあっという間にきれいになるわけですと、また来ますよ。分かりやすくご用達してこういう商売の仕方です。これをね、ダーッと並べといて、安売りでさ、何本売れたってやってると、もうそういうのはね、デフレになったらダメ、そんな客来ない。これはご用達ですね。だから大事なエネルギーってやつは、要するにこの電気を使ってビリビリ入れるとか、ガスを炊くとかね、今こう近代以来のエネルギーで皆さん動いてますよね。例えば医療だってですね、こうなんかメス使ってなんかやるとかね、そうでないエネルギーがあるわけですよ。まあ大事なエネルギーっていうのは5次元以上のエネルギーのことですよね。ある昔からたくさんあるんだけども、今までの科学で解明されてないエネルギーのことですよ。生物が成長するのもそうだよね。今までのエネルギー、今までの方法では解明されてないエネルギーのことで、まあ微生物と放射能が消えるのもそうですよね。これはまだ未開発のエネルギーなんですよ。未開発のエネルギーで、これいくらでもいけるんですね。体の健康もそうだし、土の健康もそうだしさ、不思議なエネルギーでね、いろんな情報が入ってるんだよ。まあ今日はそんな話しませんけども、まあですから今まで使ってなかったエネルギーって言ったらいいと思いますね。で、もう私はもう30年ぐらいこういうのずっと見てますから、船屋さんのこともそうだしね。もうだからこの世界はもうほとんど確立されてるんですね、私に言わせると。確立されていて、その人がやると、まあ、きちんといつも自然農業でね、きちんと農作業できるし、この人がやるとちゃんとその病気も治るし、この人がやると微生物の、放射能消えるしと、確立されたのも一応あるわけですよ。だからもうそれ使ったらもう一発ですよ。これから先はダントツの生活楽になりますよ、本当に仕事も、それ使えるまでは大変だよな、それに行くまではのたうち回っちゃいますよ、この不景気だから。もう体と精神やられちゃってのたうち回っちゃうから、ろくなことないわけですよ。で、これをやるためには価値観の問題が大事なんですよ。要するに宇宙に対して開いてるという自分の価値観を持ってないと無理でありましてですね、自分の中で完結しようと思ったら無理なんですよ。それ病気治しもですね、その医者に頼って治そうとか薬に頼って治そうってだけでは無理で、この大自然の中で自分をですね、もう一回要するに、まあ、リセットするぐらいの気持ちになって初めて病気になるんだね。特に大きな病気はですね、そのあたりはだからやっぱり価値観の問題で、一石一鳥になかなかいかないところなんですよね。はい。それからそのたまり場とか横当たりリーダーシップですけども、要するに縦の統制がもう効かないわけね。私だから見てて思うのはね、本当は縦の統制こうやってアウトになると思うのはね、ソビエトが崩壊する時によく覚えてるんです。当時テレビ見ててね、その2091年の12月にソビエト解散したでしょ。その前の秋でしたね、あのクーデター事件が起きるんですよ。当時ゴルバチョフっていうのは大統領でね、あれが軟禁される事件が起きた。で、これ失敗するんだね。失敗する時ですね、その当時の軍のトップですわ、軍のトップがね、ソ連軍のトップなんてものはまず命令に出てこなかったんだけど、記者会見やったんですね。で、なんて言ったかっていうとね、偉そうな3人年取った人がね、将軍みたいに並んでね、いや何月何日こういうことで これを鎮圧すると命令出しましたとか、そういうことばっかり言ってんだよね。はっと思いました。ああ、命令出したから仕事その通りになると思ってんだってことですね。ああ、こうやって滅びんだと思いました。トップはこうやっていつこのように命令出しましたちゃんと説明するわけ。命令出してその通り動くと思ってんだよ。これはもうダメだと思った。命令出して動くわけないじゃないですか。例えば弱った体もそうでしょ。立ち上がりたいとも立てないとかさ、起きられたいと思って起きられないとかさ、思った通り動かないから大変なんでしょ。組織も同じよ。軍だって命令出して動かないから大変なのに、命令出しましたからって威張ってるわけよ。あ、こうやって滅びるんだなと思いました。今回もそうだよ。アメリカが 何十億ドル、ね、あの援助を出しました。イギリスが1万人のウクライナ兵を訓練することをしました。1万人も残ってないんじゃないのウクライナ軍ね。こういう命令出しましたからウクライナの勝ちって言う人が多いでしょ。多い人がいるでしょ。ああ、ソ連の最後と同じだなと見て思うわ。何にも分かんない。パソコンはそうですよね。こう命令コマンド入れて、コマンドアプリボタンを押したからって動くかどうかその時次第だよ。ボタンを押したってなんかフリーズすることあるからね。よく結果見てないとさ、何でもそうですよ。蛇口出したから水出るから出ないことあるよ。断水したら出ないよ。あれね、赤い水出ることあるからね。これよく見てなくちゃ全部入り口と出口を。だからもう行き詰まるとね、そういうことは分かんない手上に立つんだよ。気が狂ってるのばっかり言ってるわけ ですから、まあ上はダメなんだ。なんか横にやるしかないですよ。自分たちで、民衆が自分たちで手を組んでいかないとどうしようもありません。他に道はありません。だから横型のリーダーシップであり、たまり場みたいなところでね、やっぱり自分たちで力つけていかないと、これは本当にやりようがないんですよ。いいものは我々がいいと思うってやっていかないとね、我々でやるってやっていかないと難しいんですよ。それからウクライナ戦争の情報戦、まさに実感できています。ここまで嘘を重ねることで歴史を作ってきた人たちには退場願いたいです。時空を超えた科学が実績を上げていると理事長は言われます。まがいものの見分け方など接するポイントがありますか。お金はかかりませんか。これからも新しい技術や人の紹介を続けていかれますか。とてもワクワクします。まずそのメディアのことですけども、まあ、メディアって昔からインチキですからね昭和20年も嘘つきましたから、まああいつたちもだから何言ってんのかなと思って見たらいいですよ。だからいつも見てると分かりますね、何が本物か。こういうね、大自然のエネルギーもそうなんだけど、何が本物で何が嘘かってまずやってる人見ると分かるんですよ。一番分かる方法は誰がやってるかです。この人がまともな人かどうかです。新聞屋なんてみんなインチキでしょ。威張るばっかで、経営者から何から何まで、末端の記者も大体なんか変でしょ。だいたい私覚えあんで、昔大学でね教えてたことがあって、メディアに行くのはだいたい一番前に座って一生懸命ノート取ってるやつなんだよ。どんな授業に一番前でねノート取ってるやついるんだね。だいたいここでメディア行くんだよ。ノート取ってんだけど分かってるかって全然そうでもないんだよ。あれがさ、資金やるとよく分かんだよな。一番前でノート取ってるやつがさ、資金の点がいいかって必ずしもそうじゃないんです。あれ一生懸命ノート取るんだけど結構分かってないやついるんですよ。結構字面はねこう分かって書いてんだろうけども、理解してないって結構いるんだよ。ああなるほどな、当時学校で教えてて思いましたよ。一番前でノート取ってるやつって決して全て理解してるわけじゃないんだよ本当ね。だからさ、新聞、今の新聞屋とかさ、メディアとかそういうのばっかり取るんでしょ、成績がいいからって。あれではね、ダメだわ。あれではダメだ。だからよく分かんないと、なんか権威に頼るんですよ。権威に頼るわけね。だからますます失敗するわけ。あれはいかんですな。まあでも組織はそういう組織だからさ、僕はしょうがないんだよね。で、したがって、お金について言うとですね、お金かかんないですよ。予防医学に金かけたら、実際に病気で死ぬことや、手術することに比べたら、うんと安く済みますね。金のかける場所の問題なんですよ。どこで金をかけるかで、問題が起きてからトラブルを治すためにかけるか、事前にかけるかです。事前にかけたら絶対安上がりです。はい。だから、本当はなんていうかね、どこで金をかけるかの問題ですね。でもそのあたりってはっきり言ってですね、本人の価値観なんで、あまり何も言えないんですよね。何も言えないから、まあ大事なエネルギーも分かってる人は分かってるんで、分かんない人は分かんないわけですよ。だからね、もうね、強制なんか当然できません、はっきり言って。だから、ご縁があればということしか言えないんですね。 まあだからご自身でいいと思ったらやってみて、で違うと思ったら変えてみて、自分で経験積んでいかないとね、いただかないと、これがどうしようもないですよね。で新しい技術、人の紹介は続けていきますよ、いろんな人知ってますし、これからも知り合うでしょうから、それはぜひお伝えしていけようと思います。永久国債とデジタル通貨について、松田さんの件だよね、これね。永久国債は今回意味ないってことよく分かりましたね。永久国債って一番金利上がると一番値段が下がるの永久国債なんです。3年満期、5年満期、10年満期、30年満期、ね、満期が長いほど金利上がるときに値段の下げ方が大きいんです。永久国債一番下げ方が大きいです。これ一貫の終わり。ああ、だからなんて言いますかな、MMT って罪だったよね。罪の話で、 MMT ってさ、金出した最後は金利上がって終わりなんだよ。ね。だから永久国債はアウトよ。で、デジタル通貨。これは実は来年、ロシアが始めるんです。はい。大国としてはですね、その国家が、だロシア国立銀行だよね。ロシア政府が発行、大きな政府が発行するデジタル通貨の世界の応用の一番は来年ロシアです。だから宇宙船と同じです。宇宙船最初はロシアにあげたでしょ、スプートニクスって、あれと同じになりました。でアメリカはまだごちゃごちゃ言ってます。昨日もなんか言ってなかった、デジタル通貨やんにゃいかんって言ってるんだけど、西側は結構大変なんですよね。いろんな絡みがあってですね、要するに銀行業とそうでないところの絡みがね、ロシアの場合は国立銀行だから全部一括できるんだけど、お承知の通り西側はですね、民間の銀行なんですよ、中央銀行も。だもんでこれが難しいんですよ。民間の銀行で法定通貨って言ってるだけの話だから、ビットコインと変わらないわけよ、はっきり言って。この線引きがなんかできない。民間の銀行ってやってると。ビットコインでいいじゃないかって話になるわけですね。これは根本的な問題で、まあだから補助通貨ならいいんだよな。補助通貨って決して悪くないんですよ。国が発行する500円とかなんかありますよね。500円玉とか。あれ補助通貨だ。補助通貨でもいいんですよ。別に補助通貨は金額が多くあっちゃいけないってルールはないんだから、国が補助通貨としてのデジタル通貨を出す、これならいけるんだね。ね、補助通貨だから、いや別にどんどん使ってくださいよっていいんだけど、そこまでまだ頭が切り替わってないような気がするな。まあとにかくね、制度の問題ありまして、西側はですね、いざやるとなると結構大変そうなんですね、だからちょっとまあロシアが先に先行しますね。それから息子は来年の春高校受験を控えています。果たして高校の教育はどうに受けることはできるんでしょうか。国家と一緒に流れてしまうでしょうか。ちなみに地方へ移住して農学科の学校を志望しているんです。まあ学校はですね、先生たち真面目にやってますから、ほとんど先生ね、やると思いますよ、教育はやっぱりこういうのは止まらないですね。例えば病院とか学校とか やると思いますよ。年金も一応払うと思いますよ。減るかもしれないけど少しね。そういうところ日本人几帳面なんですよ。預金も払うと思いますよ。すればお金あるんだから。日本人って結構そういうところが几帳面なんですよ。どっかの国行くとですね、真っ先に逃げちゃうことなんだよね。銀行員が真っ先にさ、金かっぱらって逃げちゃうとかさ、本当よくあるんですよ。もうね、こう全部自分のことだけね。病院もさ、患者置いて真っ先にさ、ドクターとか逃げちゃうとかさ、わけよ。そういう国がさ、日本はちょっと違うよね、そういうとこね。私だから教育とか医療とか年金とか銀行とかは最低限民と接するところは一応やり方続くと思います。ただそれがどの程度のね、特に教育ですよね。まあ農学科ですからね、それはいろいろ役に立つことがあると思いますけども、なんて言いますかね、教養の教育とか、まあもう一回全部入れ替えないとね。ちなみにですね、江戸時代はですね、まあ公の教育はですね、儒学だったんですね。朱子学でやってまして、で江戸時代に終わりまして、その明治になりました時ですね、その学校を作り直すんですね。で本校とね、文校別校ってのをするんですね。本校はですね、実はその朱子学でやろうとしたんですね。やっぱり江戸時代朱子学ですから、明治も一番初めね、本校はね朱子学なんですよ。で朱子学だけじゃなくて別校っていうんですかね、そこに自然科学と医療が入ってたんですよ。で、そうしたらですね、この本校の、その授業の先生たちが仲間を起こして、本校の授業が止まっちゃったんですよ。で、別校だけ残ったわけ。で、こっちがやがて東京大学とかになって、 今の学校生学校になっていくんですね。だから当時もですからね、結構シビアなんです。昔の教育を基本にやるんだけど、先生たちがいなくなっちゃったんで近代科学に全部入れ替えた、そういう歴史があるんですね。今ですから、まあ例えば数学とかね、ああいうのは算数とかね、読み書きそろばんってよく言いますけども、読み書きはね別にいいんですよ。日本語の勉強とかね、それは日本語を学校でやりますからね、それはどんどんやって、それは別に時代関係ないでしょ。算数もそうですよね。算数もそれはどんどんやればいいんですよ。あとだからやっぱりこう哲学みたいなものとか歴史のこととか理科とかですね、社会とかね、まあこういうのはやっぱ変えないとまずいですよね。あとそれから今みたいに本当にこう六三三制でいいのかって話もあるでしょ。ねえ、だそれ全部変えなきゃなんないんだけど、まあ教育の現場の目線から言うとですね、今日そこに子供さんいるんだから、今日なんか教えなきゃダメでしょ。そういうところは日本人しっかりしてるんだよ。でおそらくこれからはカリキュラムを多様化していくと思います。やっぱりなんかね、国の言ってるだけでダメだし。例えばコロナの一つ取ったってですね、やっぱり理科の話だよな、はっきり言って。理科少しやっとかないとさ、ね、まずいでしょ。それから、金融経済の話は社会だよな。社会ちょっとやっとかないとさ、まずいでしょ。で、やっぱりなんか皆さんそれぞれカリキュラム工夫していくと私思いますよ。はい。まあだから、そんなにひどいことにはならないと思うんだけども、まあ、とりあえず行ってみられて、縁あってね、いろんなことが広がったら、それはそれで良かったことだと思ったらよろしいと思いますね。はい、じゃあ次どうぞ皆さん、会場の皆さん、何かありましたらどうぞ。
永久国債、今のその日銀が抱えている国債が、もう焦げ付いてると思うんですよ、今の先生の話からすると。それを永久国債に変えて、形だけあるわけじゃないですか。瀬戸にするまでは、決済するまでは。でそれを担保にしてデジタル通貨を原資にして日本国民に買ってもらおうっていうプランらしいんですよ。
そんなもん誰が信用します、そんなもんな。
それがほとんどの人たちが理解せずに応援してるみたいなので、
いやそんな具体的になったら誰も信用しませんよ。なんな松田さんが言ってるでしょそれ。
そう
なんか通用したわけないじゃん、あのクラッシュの人がさ、
何言ってるのかなと思ったんですけど、皆さん応援してる人たちは
いいんだ、選挙だからいいんだよ。
いや私ちょっと怖かったのは、愛もスマホにマイナンバーを搭載してね、スマホの電話番号とマイナンバーをリンクさせた上でそのデジタル通貨を買える仕組みにして、
いいんですもう選挙だから何でもいいのよな。そんなことができたらさ、とっくの昔に日本変わってますよ。一切できないんだから。マイナンバーカード何割人が取ってます、一切できないんだから。
あれで結局そのデジタル通貨で普通にコントロールが進むんじゃないかって、ワクチンパスポートとかね、それでみんなね不安になっちゃって、
やりたいって言ってるだけ。
そうです、
選挙だけ。で例えば賛成党が頑張ってますから別にいいですよ。でも10人当選したって700何十人いますからね、国会議員ってね、あんま関係ないのよ。まあ思いはいろいろあるということですよ。現実はだからね、デジタルアナログ日本立てでね、こういう話は民間でやって成功したものが広がると思っておいてください。デジタル通貨って言っても、例えば皆さんスイカとかお持ちですか、ああいうやつは便利に使えるわけですよ。だからね、民間がやってね普及したやつがねやっぱり本物ですわ。政治が旗を振ったら大ろくなことない、だから民間で頑張ったらいいんだね。小さくてもいいから俺のやつはねうまくいくといくとね、そういうのは成功しますから、そういうふうに思います。それから永久国債ですけども、やっぱり最後はね、日銀と国を合併、日銀を国が買い取るしかないね。合併して国債総裁するしかないですよ。問題は株だわ。株何兆円持ってますね、日銀がね。あれ全部売ったら大暴落だから、株はどうすっかな、企業に買い戻してもらうか、無償で。それ一番いいですよね、企業に買い戻してもらって焼却してもらうんですよ。市場に投げ出されたらさ暴落するだけでしょ、ね、日銀持ってるやつ企業に無償で買い取ってもらって焼却してもらうと、みんな OK するんじゃない、それなら株下がなきゃいいわけでしょ、企業してみればね。無償で買い取ってもらうんだよ。でだから焼却してもらうんだよ、どうせ値下がりしちゃってんだからさ。 一番いいと思うけどね、それぐらいだと思います私ね。
それに関してちょっと不安なのは、なんかまたコロナがやってくる、コロナじゃないやりともっと別の危険なあの病気がやってくるとかいう話があって、まあ、これもあのわざとやってくるらしいんですけど、でその時にまた別のワクチンが登場して、でワクチンパスポートの話をまた再来するって
再来させたいと思ってますよ。だってあの CDC、 日本版 CDC 作るって言ってるんでしょ。
そうです
よね、体制整えたいと。だからやりたいことたくさんあるんだよ。やりたいことがあるってこととできること全然違うからね、もうなんか今度は世界は騙されないと思うよ、うん、いや皆さん面白い話はね、昭和20年敗戦前、昭和20年日本政府はいろんな新しいことを始めたんですよ。いろんな新しい法律作ってですね、でいろんな新しい試みをしてんだ。昭和20年の日本政府ってのはね、こうなんかね、一つ垢抜けたようにいろんなことを取り組んで考えるんだね。全部なし、敗戦で。あれ前によく似てますよ。要するに民間と切れちゃって、現場と切れて、自分たちだけの話し合いだけだったんだね。戦争の基礎だったでしょ。今の自民党でも見てそんな感じしますね。もうだってトヨタでさえ近寄らないじゃん、今政府にはね。だからあの岸田とかさ、麻生がなご機嫌取り言ってますよね、秋葉社長のところにね。トヨタでさえ近寄らないんですよ。だからもう分かんない政治家だけで、なんか役人をさ道具に使って適当なこと言ってるだけですよ。あれ何も生まれませんわな、うん、昭和20年よく似てて。だから本当なく生まれるのは、昭和20年は進駐軍を持ってきたんですよ。今度は進駐軍いないから、民の成功事例が次の日本を決めるんですよ。今だからどんな成功事例があるかが本当に大事なんですよ。そういうふうに考えていただいたらいいと思います。
デジタル通貨の話なんですけど、
はい、
デジタル通貨は絶対できません、日本では。
あ、そうですか。
明確に言います。マイナンバーではできないです。これはなぜかというと、まあ、なんですかね、まあ、やるんだったら住民基本台帳でやればいい話なんですけど、うん、入り口はその入会の申し込みのところは申し込み書いて顔写真撮いてっていうふうにやってると、私から言わせると、なんでシステムを2個持つのっていうふうに思っちゃうんですよね。システムのデータベースっていうのはシンプルにやるのが原則なんですよ、
うん、
それを横展開していくっていうのは普通の考え方なんで、
うんうん、
はっきり言って無駄ですね、
うん、
マイナンバーは無駄に金を使ってるだけですね、はっきり言って、
まあ、そうでしょうね。
それはもうはっきりここで明言はしたいなと思うんですけど、うん、で、MMT とかっていうのはなんかちょっと私も思うんですけど、うん、自国通貨だけ大点のデフォルトはないってなんかこざいてますけど、うん、あれは無駄遣いを容認してるだけですよね、
う
ん、
そうだね。そうだね、
うん、まあそうなんですよね。でちょっと聞きたいのは、これからなんだっけな、まあこういう、まあ、悪魔がこう支配するようなね、うん、イルミナティとか、まあ、あれですよね、ロシチャイルとかロックフェラーとか、まあ、ベル・ゲイツとかジョージ・ソースとかろくでもない人たちを支配してきたわけですよ。でこれって多分その二十何年間こう目立たないようにこうやってきたわけですよね。でそこを、まあ、我々も、まあ、自立しなきゃいけないっていうのは重々分かってるんですけど、まあ、国と、まあ、自立した個人が共存し合ってこう、これから時代を生きていかなきゃいけないわけで、まあこれからまあアメリカとロシアが2大でこう管理していくかと思うんですけど、まあ、両方とも悪くなる可能性もあるわけですよ。で、ね、今はプーチンがいるからいいですけど、レーニンとかそういうろくでもないやつが支配になっちゃったら、まあ、国民の人権が奪われるわけであって、だからまあ私は政府に求めるのは、まあ、国はお金くれれば確かにありますけど、人権、自由に生きる権利を奪わないでほしいと思うんですよね。だから税金だとそうじゃないですか、要は資産の搾取ですよ、あんなものね。なのでまあ MMT とかってなんかあんなお金を別に使わなくてももっと幸せに生きれるんじゃないのっていうのは私は思うことなんですよね。本当もう政府はもう手たらくすぎて、もう話にもならないように、もうイライラが止まらないんですけど、24時間360円
よく分かります、はい、
アホなんだよ本当に。もうね、 どうやったらああいう意思決定ができるのか、本当にもう頭の中ちょっと全員ちょっともう解放員っていうかもう
よくわかります。
で聞きたいことは、要はある程度国民側でも監視をしなきゃいけないと思うんですよ。でここまでなったっていうのは何の出来事が契機でここまでひどくなっちゃったのか、いやそこのヒントが結構今後共存していく中で結構大事なのかなと思うんですけど、どこが歴史の変わり目だったと思いますか。
いやそれは90年代ですよ。あのソ連崩壊してアメリカがやっぱり日本も乗っ取りに来たんですよ。で日本はバブル崩壊で行き詰まったからそっちに乗っかっちゃったんですよ。それでここまでやられちゃったんですよ。でこれから政府といった場合はですね、そうだな、中世の一向一揆の富樫氏みたいなもんだと思ってください。昔はですね武士階級とそれ以外の階級って身分制で分かれてましたね。武士階級、殿様階級が政府を動かしてそれに民がいたんだけど、一向一揆でこの富樫氏が滅ぼされて100年間100将が自分たち政府運営してたんですね。ああいうことになるんでしょうね。だから本当の民主主義ですよ、これからは。本当の民主主義で、だから人権の問題は何もですね、我々で何とかするしかないですね。でもっと言えばやっぱりそのこの西洋文明はですね、14世紀ですか、あの鉄砲が伝来したとこから始まりますよね。今から600年ぐらい西洋人の世界で、西洋人って二元論ですから、要するに黒か白かずっと二元論できますから、まあ、これでやってきたんですけど、もういよいよなんか日本人を真似する西洋の国なくなりまして、ここはいよいよ自立になりますんで、だから最終的にはその自分たちでその政府を作る、それは今何にしようかっていうと、今は自分たちで政府になってませんね。後ろ全部いますね、財閥だとかアメリカの変な連中だとか、彼らの作った政府に我々は賛成するようにさせられてるわけですよ。今度は我々自分たちで人立っていかなきゃダメですね。それはかなり責任の大きいことでありまして、だから喧嘩強い人なきゃダメなんだよ喧嘩も強い人ね、喧嘩も強い人なきゃダメで、やっぱりちゃんと人を選んでなきゃダメで、今のままではこれはそういう人は、ね、選べませんので、一回これ壊れて自立を迫られるところかというふうに思っております。はい、でもそれはもうすぐだと思います。ソビエトだってですね、あれ89年の秋にベルリン壁崩壊してですね、その翌年はねドイツ統合になっちゃったね。さらにその翌年はソビエト崩壊しちゃったんですよ。あれ言われて今ソビエト潰れましたからね。最後ってですねあっという間ですよ本当に。今回のウクライナ戦争とこの相場の暴落はねすごく私早いと思うんですね。まあ走りながら考えていきましょう。はい、腹の立つのはその通りでございます。あ、何かあります？オンラインの方で。はい、どうぞ。
はい、特政令が実施された場合、どの範囲まで適用されるでしょうか。学生奨学金ローン、商業ローン、住宅ローンなど。
そうですね。今回ね、コロナでコロナ特別融資って始まりましたよね。あとそれからなんだっけ、雇用調整助成金の特例出ましたよね。結構だからいざとなったらその法律はどうであれ金銭の負担がなくなるようにするってことは日本政府一生懸命やるんですよ。ね、これで日本政府しか金なくなってきますよね。本当の大混乱期に入るんですね。で、こっから先はだから彼らは多分、いろいろ考えてやりますけども、どこまで金出せるかはよくわからない。ただ考えるとですね、その考えるという意味はだから救わなきゃいけないという思いは多分変わらないんですよ。救わなきゃいけないと思うから、学生でもね、その事業者でも思いは多分消えないから、あとは工夫一つだね、金の持っていき方はね。それはまあだから今回のコロナみたいにふんだんに金出すってまでいかないかもしれないけども、まあなんかそれなりに手は打てるんじゃないですかね。大体そんな風に収まると思いますけど、はい、
よく出てくる噂が財産税とかなんですけど。
ああ、財産税ね、う
ん、なんか土地とか建物を持っている人とか、預金がいくらある人とか、なんかそれ以上は何割取るとか、そういう話がなんか戦前か戦後だかにあった
のか。臨時財産税でしょ、戦後のね。 あれはですね、戦争を負けた時にそのインフレを抑制しようっていう理由があってね、 でその預金封鎖と臨時財政再生やったんですね。ただ結果的にインフレはとどまらなかったんだけども、まあ、当時相続税が特権階級にもかかるようになりまして、貴族の屋敷だとか天皇家の屋敷なんか全部取り上げられてね、民間のものになりましたね。今面白いこと起きてて、財産税を取ろうと思った人の財産が急速に減ってんですよ、バブルの崩壊で。債務超過になったら税金取れませんよね。財産税と例えば日本で行った場合もですね、まあ預金と土地ですよね、大体ね。株割れると値下がりしちゃうでしょ。そんなにだからね、狂ったような金額にならないわけですよね。であれは当時臨時財産税もですね、すごい評判悪かったんですよ、不公平だっつって。だからやっぱりなかなか進駐軍がいても、進駐軍がいたから断交したんだけども、まあやっぱりそれは、かなり難しいね。ただあるとすると隠し財産ね、これは取られちゃうんじゃないですか。今日本では海外に約数兆円のまだ隠し財産が眠ってると言われてるんですね。でそれがまだ価値あればそれは取られちゃうんじゃないかな。今日もなんか面白い記事載ってましたよ。南北戦争の時にアメリカで、そのアメリカの当時の政府の金庫が破られて、銀行が襲われて、金塊が大量に盗まれたんだって、金塊が。でこれがね、あちこち隠したんだって、ペンシルバニア州とか。で FBI がですね、穴掘ってね、金塊を回収してるって、なんか新聞出てましたよ。それ見た人が、 FBI がなんか人の財産勝手に持ち出してると、なんか怒ったってね、今日まさにさっき新聞記事持ってましたけども、バカみたいな話で。だからまあ隠し財産は結構取られるんじゃないですか、でも普通の人とか企業とか、いやあまりない。それでも岸田前から言ってますよね、個人の預金と内部留保はしっかり使いたいと。でも政府がもうそれ取り上げることできないから、金もあんだからやっぱり投資銀行を作んなきゃいけないってことになってくると思いますよね。それはだからもう英米がこけた後ね、英米がやるとまただけなんか平蔵な金になっちゃうから英米がこけた後ね、明治朝鮮が終わってからの話ですよね。それはあると思います。
なんかわらちゃう話かもしれないんですけど、要するにそういう時代になるから、今積極的になんかローンを組んで家を買っといた方がいいって
。そんなことないよ。そ
あのなんか返済がなんかチャラになるっていう噂が。
いや皆さん、銀行とゴムに叩かれる自信ある？借金踏み倒しでゴムに叩かれる自信ある方いいよ。いや中に昔いたんだよ、踏み倒しに任せて入った。逃げて踏み倒すことで出かけちゃうですね、かつて身に覚え、腕に覚えがある。いましたよ。いや結構踏み倒し逃げた人いましたよ。上手にやるんですよ、偽装倒産使ってね、上手にやるんだな。神業みたいに言いましたよ、陶器を上手に使ってね、踏み倒すの。技のない人はやめた方がいいと思う。技と度胸のない人は。今法律もしっかりしてるからね、こう安全に踏み倒すのは大変なんですよ。安全に踏み倒すのは大変で、普通の人はだから借金返せってのをね、こうまあ向こうをひっくり返すのは大体難しいと思うよ。だから、ね、余計な手間と心配増えるだけだから、いらない借金しない方がいいですわ。ね、本当そう思います。
まあちょっとまあウクライナはもうロシアの勝ちは決定だと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとあの早くですね、軍産複合体の人たちに早く死んでもらわないとですね、ね、あの戦争が終わらないんですよ、で、まあ、今シリアとかイスラエルとか、もう本当にもう早く終われよって感じなんですけど、まあ、戦争お金が無駄なのと人の命が奪われるっていうのはあるんです
けど、
あの悪いの
も
あると思うんですけど、
はい、
トランプさんはいつ動くんですかね。まあ、藤原先生にも交渉していただきたいなと思って。
いやだからトランプもう動いてんじゃないの？
動いてます。
昨日プーチン面白いこと言ってましたよ。これからリーダーが変わりますよって言ってました。世界は、アメリカもだから民は繁栄してリーダーが変わりますって言ってましたよ。今回のだからウクライナ戦争は完全にトランプとプーチンで組んでやってるんでしょ。だからアメリカ軍は絶対ロシア後ろから背後から攻撃しませんよね。一つ取ったってトランプ一戦やってると思いますよ。トランプは軍を抑えてるから武器捨て場みたいな形になっててね、結局だからそのあれなんですよね。例えばあの爆弾仕掛けた車ってよくありますよね。これね、爆弾外せないんですよ、危なくて。 爆破させちゃうわけですよ。あれやってるわけじゃん、残念なことに。要するに、ね、軍産複合体とかですね、戦争やってですね、もうとにかく人が死ねば喜ぶみたいなやつだから、めっちゃくちゃで、で、傭兵もそうでしょ。あそこ全部持ってっちゃってるわけよ、ウクライナに。武器も、傭兵も、ネオナチも。あそこがだから要するに墓場にしてるわけでしょ。だからみんなぶち込んでるわけですよ。でシリアの場合はイドリブ県だそうだね。変な海峡みんなあそこにぶち込んで、ロシアが面倒見てここから出ないようにして、ロシアがあそこから見てここから出ないようにして、まあ言ってみれば変なやつがいたらみんなそこに送り込みしてるわけですよ。でウクライナはもっと大きなやつだから、もうこれで全滅させるわけですよね。だから今ね、本当に最後の整理やってるんですよ。この後おそらく政治が変わってね、国民が全てして怒り出して、まあ終わっていきます。だからトランプやってるからこういうふうに動いたんじゃないかと私見てて思いますよ。でトランプ自身が俺が大統領ですって出てくるのはいつか分かりませんけども、私は思ってたんで、ね、2年はやるんじゃないかと思ってたんですよ、バイデンが。っていうのは今クラッシュに向かってるから、クラッシュの時トランプやるとトランプ次なくなりますよね。でクラッシュは全部バイデンの仕事だと思ったんですね。バイデンが全部ぶっ壊したことじゃないと次続きませんから、まあ、そういうことかなと。だからそれでも年内でしょうね。中間選挙はもうこれ共和党の勝ちだろうから、そのすぐ弾劾になって、でまあ実質的にもう大統領不在みたいな形でトランプしかないという可能性は随分あるなと思って見てますね。はい、
あれですかね、アメリカのデフォルトっていうか、まあ、私は記憶している限り3200兆ぐらい制裁もあると思うんですけど、
うん、
それはもうデフォルトは深いんですかね。
デフォルトのやり方いろいろあるんですよね。やっぱりアメリカの場合は海外債務問題だから、ドル大暴落させるわけですよ。アメリカドル大暴落すると実質的にデフォルトなんですね、あれね。まあそれはもうだから今回もうすぐやるんでしょ。じゃないと自分の国救えないから、だからドルは大暴落させて、まあ、一番金貸したのは日本だからきちょろいと思ってますよね日本人はそんな金返せないからって攻めてこないと思ってると思いますから、要するに踏み倒してもシュンとするなと思ってます、あれアメリカね。あそうでしょ。なんか自衛隊がさ、ね、金取り返しに行くって話は多分ないよな。でだからそれはそこで片付くんだけども、まあ、あと国内は私アメリカ厳しいと思うな。もうみんなほら殺し合いが始まっちゃってんじゃないですか。もうとにかくさ先鋭的な考え方する人多いですからね、民主党側も共和党側も。国内の殺し合いが止まらないんじゃないかと思って見てまして、まだ私はアメリカはだから本当に国家崩壊じゃないかなと思ってるんですよね、あの様子だと。あれ果たしてトランプ止められるのかと思ってましてね、ちょっとね心配になっております。はい、
国を二つに割る可能性はありますよね。
今しかしね、あれじゃ割れないんですよ、バラバラになっちゃってて。例えばニューヨーク州は完全に民主党、例えばテキサス州は完全に共和党、こうなってないわけ。それぞれの中もさらに割れてるから、あれじゃ国を普通に割るっていうのはなんか難しいような気がします。本当大変じゃないかと思います。
以前からおっしゃられていた中東での最終戦争は起こるでしょうか。
あ、始まってます。今ですねローリングスタートで、始まりました。イスラエルです。敵はロシア対イスラエルです。上手にこう今みんな立ち回ってて、だから最後はロシアとイスラエル直接対決なんですよ。もう始まってます今。昨日もなんかいろいろ起きてました。はい、いよいよ最終戦争です。本当の最終戦争で、一つ間違うと核戦争になりますから、まあ、ロシアはこっちは一軍出しますよね。ウクライナはどういうと二軍であるな、ゆっくりやってるから一軍で、今のイスラエルは偽イスラエルですから、あれがアウトなんですよ。今のイスラエルはね全くね関係ないですから、あれね、ただの力しか信用しないね本物のあれ偽イスラエルですから、あれが飛ぶんですよ。さあだからもう力しか信用しないやつが最後飛んだ時ってのは世界にすごい衝撃が当たるんじゃないですかね。でアメリカなんか相当分かってて、最近ですね、あれウォールストリートジャーナルか、そうだ今日のウォールストリートジャーナルだな、出てましたよ。なんかイスラエルの後ろにアメリカついてんじゃないのよと、イスラエルの軍事攻撃をアメリカ承認してんじゃないの、なんかああいうことずっと今まで言わなかったもんだけどな言ってますよね。アメリカも逃げたいんですよ、あれ、この国家逃げたいわけよ。せっかくトランプがさ手引いたのに、これでまたイスラエルのためにさ中東に行かれたらさ、共倒れですからね、アメリカもね、手引きたいわけですよ。来月ですね、あれバイデン行きますよね、イスラエルとサウジにね。あれをもって要するにもうアメリカ手引くっていうことで、であとはお任せで でロシアもゴーサインで、だから今年じゃないかな、中東の最終戦争はもうすでにローリングスタートしてますから、最後一番すごいとこなのは今年じゃないかなと思って見てますけど、は
い、イスラエルについて、はい、もうちょっと詳しく教えて、実情を教えていただけませんか。
はあ、イスラエルはですね、もうあれはもう九一事件もそうだけども、要するにあのとにかく自分の国を守るためにでたらめ放題今やってきたわけですよ。あの要するに暴力ですよね。それひどいものがあるわけですよ。で2006年にですね、初めてアメリカでそのことが暴露されてる論文でね、あれハーバードの先生6人ぐらいで共著の論文がありますよ。あれは2001年の九一事件の本当の黒幕ですから、5年経ったとこでそれが機密解除になって、イスラエルがアメリカを食い物にしているとすごい論文出るんですね。そこからだからイスラエルの問題はもうはっきりと語っていいことになったわけですね。どれだけひどいかってことについて。でしかしイスラエルという国はあれ本当に力しか信用しない国で、だから武力でやれない限りはどこまでも嘘つくんです、あの国ね。あの政府はひどいですよ。武力で抑えつけられない限りどこまでも嘘つくんですね。あんなひどい政府なかなかないんじゃないですか。でだからアメリカ人も、もうだからアメリカにいるユダヤ人なんかも随分イスラエル政府から離れましたよね。だからもうなんか本当ですね、気が狂ってなっちゃってるんです今イスラエル政府って。パレスチナに対してもそうでしょ。もうでロシアは今回ですね、今まではだからそのロシアは結構バランス感覚よくやったんですよ。まあイスラエルの言うことも聞いてやって、イランの言うことも聞いてやってた、今完全にバランス変えたんですこのウクライナ戦争で。それイスラエルがもうウクライナの死に回っちゃったから、でプーチンもそれからラブロフも非常に強い口調で今イスラエルを非難してますよ。で昨日おとといの出来事は要するにロシアが後ろについて、いよいよイランとシリアとこうなんか結束、軍事的に結束を今強め始めましたね。もうこれは間違いなくイスラエルと戦う気ですよね。でイスラエルはだから逆に言うと戦争に引っ張り出されてるわけですよ。もう政府もグズグズでですね、今のベネット政権もなんかいつ崩れるかという状況ですよね。戦争に引きずり出されていて、アメリカもまあウクライナの敗戦があったらもうあれは全く助けられないと思いますよ。本当最終戦争だと見てると思います。
はい、あの実態の経済の話なんですけど、
はいはい、
あの基金の話です。
うん、
あのまあ零細企業の経営者なんですけどね、うん、そのまあこの間2年間にわたってですね、うん、なんちゃら持続化給付金なんてのがありましたよね。まあいろんな不正もあるんですけども、私は不正なんか全然しなくて全部もらいました。
はいはい。
で結構ね、豊かな気分になっちゃったっていう心が半分ぐらいあるんですね。うんうん、
ベンツは買いました？
いやまあベンツはね、あのだから食堂じゃないんで毎日毎日買っていくわけじゃなくて、20万とか100万とかね。そういうのを積み重ねるとこの2年間で結構な収入になって、しかも純利ですからね、
うん、純利
純利になりますから、うん、非常にこれは助かったっていう、あの何があってですね、案外そのコロナっていいんじゃないのみたいなところもあるわけですね。で今こう社会心理学的にこう見ていくとですね、あのまあ電車に乗るとほとんど全員がマスクしてるじゃないですか、うん、で我々の年になると僕の友達なんか80、まあ、9割方は全部ワクチン打ってるんですよね。で結果かどうか分かりませんが3万8000人もあの余計に死んでるみたいな統計がありますよね。で、まあ、一つのこう何ですか、社会がいわばそのマスクパラダイムみたいなね、こうあるいはコロナパラダイムみたいな、コロナ期待パラダイムみたいな、そういう風潮がこう乗っかってきてるんじゃないのかな。でもっと言うとですね、例えばあの大企業がね、一番困ったのは大企業が、お前あの営業に来んなって言われるわけです。
そうね、
それはね本当にこれは苦しい、苦しかったんだけども、この一つのパラダイムになってるんですよね。だからそのパラダイムを打ち破るほどのそのなんていうんですか、経済政策なりその政治の方向性っていうのはちゃんとやれるのかなと。
ああ
今
世界見てますとですね、ほとんどもうコロナ明けになってきてるんですね、うん、でなんか元戻っちゃってるんですよ、うん、だからなんかコロナ中の規制って、まあ、その 在宅勤務とかね、やる人やってるわけで、それ以外のところはもう戻っちゃってますよね。だから日本も実はそうかもしれないと思うんですよね。だからコロナの時のマインドセットがもう来年ですよね、来年。要するにコロナの、ね、陽性者がいなくなると、一瞬で消えちゃうんじゃないですか。私はだからあんま残らないのを考えるんですよね。ええ。
あのね、それで敵側の戦略考えるじゃない
ですか。敵側政府
敵側の戦略というのは、まあ、ダークステートかなんか、
ディープステート、
ディープステートかなんか知りませんが、その例えば、何でしたっけ、なんとか党、トラ党じゃないですか、だけ
トランプ、
いや、違う、あの、
賛成党、
天然痘みたいな、
サル痘ね、
サル痘、サル痘ね、ごめんなさい、トラ痘じゃない、ごめんなさい、サル痘を持
って
なんかまた煽るとかね、その次が猫痘が出てくるとか、新型狂犬病とかね、なんかいろいろこうなんか新たに来るその連中が出てくるんじゃないのって、これ飲み屋の話かな、
いやいや、そんなことないですね、
いや、うん、はい、そういうことの、どうやって我々はそれに戦うのかって、そういうそのなんていうか、NSP としてはどうやって戦うのかと、みたいなことをやっぱりちょっと一言お願いしたいなと思います。
実はそのアメリカがそのウクライナに46の生物学研究所を持ってたって認めたわけですね。で、生物兵器の研究やってたわけですね。だからやっぱりですね、その感染症は作られたものもたくさんあるってことですよ。で、昨日ですね、東京大学の陣馬正峰先生という公衆衛生の専門家の方にお伺いしたときにそれを聞いてみたんですね。治療法のないような感染症が増えてますけどどうするんでしょうかって、一言、免疫を高めるしかないって言ってました。で、ワクチン免疫と自然免疫やって、先生はね、こっそり言わなかったワクチン大嫌いな方だね、どうも。で、自然免疫ってですね、測れないんですって、計測できないからわからないんですって。でも自然免疫だってことはっきり言っておりましたから、だからやっぱり一番はストレスですよね。結局だからやっぱりね、身体的精神的なストレスが一番危ないわけですよ。ここが例えば病の入り口でね、感染者も来るから、やっぱりだから生活を変えてでもやっぱり楽な生き方にして余裕を持たせておかないと、生活の工夫をしながらね、いけないってことですね。で、そのだからまあ特にその感染症についてはですね、特にウイルスですよね。ウイルス感染症は理由ね、その感染のどうして感染するのか、何が悪いのかよく分かってませんから、もうとにかく一般的な意味での自然免疫力を上げる以外に方法がないですね。なんか病気になったら医者にかかればいいとかね、病気になったらワクチンやればいいとかね、その発想は危険ですよね。ええ、だからそのためにはとにかく、まあ、大自然のエネルギーを秘めながら生活仕事に余裕を持たせる、不安を減らしていく、その積み重ねしかないだろうと本当に思います。はい、
よく先生が吹っ飛んじゃうっていう表現をされますけども、はい、この日本が吹っ飛んじゃって、本当にお腹いっぱいご飯が食べられなくなる時期っていうのは本当にあるんでしょうか。
今回大丈夫じゃないですか、人口減ってきてるから人口増えてる時です、本当に餓死者が出るのは。日本はまだ金もあって、世界は日本を結構評価してますからね、貿易もできるし、あと人口減ってるから食えなくなるってことないと思いますよ、はい。
東京で暮らしていて、お金でスーパーで食べ物買うじゃないですか。で、それでお金がなくなって、でどうやって交換する
か、値上がりするとかいうのありしませんよね、でもね、値上がりするとかね、でも例えばね、世界のいろんな国のスーパーの棚のがら空き状況って尋常じゃないですからね。あれに比べたら日本なんかがら空きってないですよね。だからまだまだ大丈夫ですよ。ただ高くなるね、いいものは高くなるから、それ考えたら田舎の実家から少し送ってもらうとかね、田舎に人とからなんか仕入れるとかね、工夫はいると思いますけども、飢え死にみたいなことは今回ないと思いますよ、はい。
で、さっき質問したこの子が受験生でということ で、うん、で地方に移住をして、
はい、
で土のある生活をしようかなと思っているのも、うん、そういったことを、そういった危機をちょっと感じたのでなんですけれども、
はい、
やっぱり地方の方が土がある方が、
うん、安心感ありますよね。その生活やっぱ好き嫌いがありますからね、まず嫌いだとダメなんですよ。 どうしても夜ね電気ついてないと困るとかね言うんですよ。それ好き嫌いはしょうがないだね。であとは仕事ですよね。仕事の内容によっては東京にないとない仕事がありますから、その辺の制約さえクリアできれば、例えば災害が起きた時の安全度もね、過密した街は危ないですから、やっぱり地方のね余裕のあったところはそれも安全でしょう。だからいろんな意味で地方はメリットも大きいんですけども、要はだから仕事のことと好き嫌いのことですね、その辺がクリアできればいいと思います。はい、じゃあ一部はこれで終わりにさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。